自然が生きる、人が輝く、交流の町、胎内、新潟県胎内市、司法胎内、2026年5月合併号、ナンバー476をお届けします。主な内容、特集、空き家解体補助金が利用しやすくなりました。みんなが望む障害学習施設を目指して、今月の表紙、春の訪れを告げる水芭蕉。表紙の写真、明るい春の日差しの中、花開き、青々とした葉とともに真っ白な頬を見せる水芭蕉。場所、地元の水芭蕉。写真終わり。アプリでも司法胎内を配信しています。町色、町を好きになるアプリ、QR コードあり。空き家解体補助金が利用しやすくなりました。市では市全体の景観や住環境を良好に維持することを目的に、これまで特定空き家等及び不良住宅に限り、解体費用の一部を支援していましたが、老朽空き家の解体についても支援の対象とします。自宅が支援の対象になるのか知りたい、解体以外にも活用方法はあるのか相談したいなど、空き家に関するお悩みやご不明な点がございましたら、遠慮なくご相談ください。特定空き家等解体支援、空き家の要件、特定空き家または不良住宅、補助率1/2、補助上限額100万円、所得要件、新整備に取得可能な最新の所得で単身世帯200万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算。老朽空き家解体支援、空き家の要件、老朽危険度の判定基準における評点の合計が50点以上、家屋の柱、外壁、屋根などの劣化や損傷が大きく、大規模な改修をしないと居住用として使用できない水準の家屋を指します。補助率1/2、補助上限額50万円、所得要件、新整備に取得可能な最新の所得で単身世帯200万円以下、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算。申請受付期間、5月1日金曜日から8月31日月曜日、ただし予算がなくなり次第終了となります。なお、申請は事前申し込みが必要です。書面またはウェブフォームにより提出してください。書面で提出される場合の様式は、担当窓口で配布しているほか、市ホームページからも取得できます。事前申し込みウェブフォームはこちら、QR コードあり。手続きの流れ。1、市への事前申し込み。2、市が調査・判定。3、市へ交付申請。4、市が交付決定。5、解体工事の実施。6、市が補助額を決定、補助金交付。詳細についてはお問い合わせください。申し込み問い合わせ、市民生活課生活環境係、内線1150。未来をつくるあなたの一票を大切に。新潟県知事選挙の投票日は5月31日日曜日7時から20時です。胎内市の投票所において投票できる方には投票所入場券を送付します。投票所へは入場券を持参してください。なお、入場券が届かない場合や紛失した場合でも投票ができますので、投票所で係員に申し出ください。不在者投票、滞在先での不在者投票、長期間出張している方などで胎内市で投票または期日前投票ができない方は、滞在中の市区町村で不在者投票ができますので、市選挙管理委員会まで連絡をしてください。病院・施設などでの投票、不在者投票のできる病院・施設に入院・入所中の方は、その病院などで不在者投票ができます。詳しくは入院・入所中の病院・施設に問い合わせください。郵便による不在者投票、 身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている方などで、郵便投票証明書をお持ちの方は郵便による不在者投票ができます。投票日の4日前、5月27日水曜日までに投票用紙を請求してください。代理投票など手に怪我などをして候補者名を書くことができない場合は、投票所で係員にお申し出ください。目の不自由な方は点字投票ができますので、投票所で係員にお申し出ください。投票用紙の投函は必ず本人が行いましょう。選挙人は公職選挙法上、投票所において投票用紙に当該選挙の公職の候補者1人の氏名を辞書して自ら投票しなければいけません。記載や投函に関して不安がある場合は代理投票制度がありますのでご利用ください。期日前投票、投票日当日にレジャーや買い物、旅行、仕事などの用事で投票所に行くことができない方は期日前投票をご利用ください。場所、期間、時間の順に読みます。場所、市役所本庁舎2階大会議室、5月15日金曜日から30日土曜日8時30分から20時、市役所黒川庁舎1階事務室、5月26日火曜日から30日土曜日8時半から19時。台南市で投票できる方、できない方、平成18年6月1日以前に生まれた方、投票日時点で満18歳以上の方、中、法律上年齢は誕生日の前日に加算されます。住所を変更していない方、現住所地で投票できます。市内で住所を移した方のうち、令和8年4月30日以前に転居届をした方、現住所地で投票できます。市内で住所を移した方のうち、令和8年5月1日以降に転居届をした方、転居前の住所地で投票できます。市外から転入した方のうち、令和8年2月13日以前に転入届をし、引き続き市内に住所のある方、現住所地で投票できます。市外から転入した方のうち、令和8年2月14日以降に新潟県内の市町村から転入届をした方、中、全住所地の選挙人名簿に登録されている方に限ります。中終わり。居住証明書類を提示、または引き続き居住の確認をして全住所地で投票できます。中、居住証明書類とは、引き続き県内に住所を有する旨を証明する内容の書類です。最寄りの市役所、町村役場の住民担当課、台南市の場合は市民生活課で交付を受けてください。引き続き居住の確認とは、引き続き県内に住所を有することの確認のことです。投票所において確認の申請をしてください。市外から転入された方のうち、令和8年2月14日以降に新潟県外から転入届をした方、投票できません。市内から転出した方のうち、令和8年2月13日以前に新潟県内の市町村へ転入届をし、引き続きその市町村に住所のある方、現住所地で投票できます。市内から転出した方のうち、令和8年2月14日以降に新潟県内の市町村へ転入届をした方、中、全住所地の選挙人名簿に登録されている方に限ります。中終わり。居住証明書類を提示、または引き続き居住の確認をして台南市で投票できます。中、居住証明書類とは、引き続き県内に住所を有する旨を証明する内容の書類です。最寄りの市役所、町村役場の住民担当課、台南市の場合は市民生活課で交付を受けてください。引き続き居住の確認とは、引き続き県内に住所を有することの確認のことです。投票所において確認の申請をしてください。市内から転出した方のうち、新潟県外へ転入届をした方、 投票できません。平成18年6月2日以降に生まれた方、投票日時点で年齢が満18歳未満の方、投票できません。投票所入場券の様式が変更になります。今回の新潟県知事選挙から投票所入場券の様式が新しくなります。これまでは1枚の入場券に4人分まで記載されていましたが、今回から1人1枚となります。裏面に期日前宣誓書がございますので、期日前投票する場合は事前に記入して切り離さずにお持ちください。選挙当日に投票される場合は宣誓書への記入は不要です。期日前投票をされる方の移動支援を行います。期日前投票所への交通手段としてのれんす号を利用する場合の利用料金を無料にします。のれんす号を利用する場合は利用の1週間前から前日までにのれんす号予約センターに電話をして期日前投票のために利用する旨を伝えてください。帰りの予約の際は1時間から1時間30分程度時間に余裕を持って予約してください。1、期日前投票所まで乗る場合、行きの便、予約した時間の15分前をめどにご自宅の玄関前などで待ち、乗車の際に投票入場券をドライバーに見せてください。2、期日前投票所から乗る場合、帰りの便、期日前投票所で投票証明書をもらってください。予約した時間の15分前をめどに市役所本庁舎または黒川庁舎玄関前などで待ち、乗車の際に投票証明書をドライバーに見せてください。投票日当日のみ有効、行きの便または帰りの便のみの利用もできます。期日前投票するために市役所本庁舎または黒川庁舎で乗降車する場合に限り無料で利用できます。のれんす号を利用する際の注意事項などは司法体内3月15日号折り込みのパンフレットをご覧ください。のれんす号の予約・登録は予約センター電話 44-7777、 受付時間7時45分から17時。投票区域・投票所一覧、投票区名・投票区域・投票所の順に読みます。第一投票区、本庁1、本庁2、西栄町、西本庁、北本庁、東本庁1の一部、シルバー人材センター、旧若宮保育園。第二投票区、表町、新栄町、大川町、本庁3、本庁4、関沢の一部、飯泉、半山、鴨田、中条小学校、音楽室。第三投票区、水沢町、関沢の一部、星宮町、長橋、つつじが丘、つくし町、さわらび保育園。第四投票区、東本町1の一部、東本町2から7、羽黒、野中、並月の一部、追分の一部、中条中学校体育館。第五投票区、新和町、住吉町、若松町、双葉町、並月の一部、追分の一部、新田の胎内市役所1階ロビー。第6投票区、柴橋、草野、新館、鷹の巣、西川内、東川内、八田、虎田、小船渡、船渡、上上塚、下上塚、上塚、塩津、八彦岡、小鳩作業所。第7投票区、本郷町、西城町、京和町、倉敷町、赤川、茜町、中条健やか子ども園、プレイルーム。第8投票区、木の戸、木の戸地区交流施設、木の戸交流館。第9投票区、新井浜、大井出、日立、富岡、江尻、地元、八幡の一部、木の戸中学校ミーティングルーム。第10投票区、八幡の一部、高野、高野茨島、土作り、横道、開田、12点、小千谷、山屋、菅田、木の戸小学校ランチルーム。第11投票区、水地震、水地、 下高田、山王、中村浜、炊事小学校、地域連携ホール。第12投票区、北成田、宮川、竹島、苔の実、高橋、竹島地域ふれあいセンター。第13投票区、高畑、宮瀬、鴻巣、笹口浜、新潟食糧農業大学図書館。第14投票区、村松浜、日光、村松浜集落開発センター。第15投票区、黒川上町、黒川中町、黒川下町、黒川南町、黒川西町1区、黒川西町2区、北町、下江端、東国、大見新、蔵王、塩沢、前山台、塩谷、下館、下赤谷、黒川地区公民館、他産業研究室。第16投票区、坪穴、栗木の神殿、夏井、鈴見岡、堺、あった坂、宮久、河井、須巻、下荒沢、持倉、黒俣、大長谷、小長谷、桑江、二子楽体内。第17投票区、桃崎浜集落開発センター。第18投票区、平木田駅前公会堂。第6投票区は前回令和8年2月執行の衆議院議員総選挙と投票所が異なりますのでご注意ください。投票所入場券をご確認ください。開票について、5月31日日曜日21時からプレスポ体内で即日開票します。新潟県知事選挙での投票所の変更点について、第6投票区の投票所が変更になります。前回の選挙、令和8年2月8日執行の衆議院議員総選挙から第6投票区、柴橋、草野、新館、鷹巣、西川内、東川内、八田、虎田、小船渡、船渡、上城塚、下城塚、城塚、塩津、八飛高架の当日投票所は、柴橋地域ふれあいセンターから小鳩作業所、柴橋1320-1へ変更となります。案内図があります。問い合わせ、胎内市選挙管理委員会事務局、内線1328。みんなが望む障害学習施設を目指して、司法体内4月1日号で市の障害学習施設整備について概要をお知らせしましたが、改めて障害学習施設整備推進審議会の答申を踏まえた市の判断について具体的にお伝えします。写真、建設予定地内の中ほどから飯泉方向撮影、右側奥は櫛形山脈。写真終わり。つなぎ、育む、情報、文化、交流の拠点の整備に向けて、子どもから高齢者まで多世代が集う交流拠点。1、障害学習施設整備推進審議会における議論の概要。審議会では、胎内市障害学習施設整備基本構想等を踏まえ、多世代交流拠点としての施設のイメージを委員間で共有し、どのような施設を目指すのかという視点を大切に検討が進められました。その上で、複数の候補地について敷地面積の確保やアクセス、利便性、周辺環境などを比較し、それぞれの特徴や課題について丁寧な議論が交わされてきました。その結果、子どもから高齢者まで多くの市民が集い、学び、交流する拠点には屋内外で多様な活動ができる環境が求められます。こうした点も踏まえ、アクセスの良さや敷地条件、運営面などの観点から、ほぼ全ての委員が関沢市内貨幣山を最適とする認識に至りました。このような審議を経て、本年3月、建設地について関沢市内貨幣山が最も適切であるとする答申が市に提出されました。2、審議会の検討等を踏まえた建設予定地の決定。市では審議会の答申を尊重するとともに、パブリックコメント、意見公募や座談会、市民説明会、 各地区区長会との意見交換などを踏まえ、審議会での議論に加え、次の理由も考慮して建設予定地を関沢地内貨幣山と決定しました。自然に囲まれた静かな環境である。当該地の活用においては一定の造成費はかかるものの、私有地であるため用地取得が不要で、工事などの整備を円滑に進めやすい。施設を核とした将来の展開や周辺整備が可能である。中学校統合に向けた検討内容、設置場所と競合せず整合が図られる。なお、木の戸や築地、黒川の地区公民館と同様に、中条地区においても、現在の中央公民館や図書館が担っている施設の機能、役割は、既存施設の活用等も含め、引き続き維持していく方針です。写真、中条駅上空から建設予定地方面を望む、関沢地内、貨幣山。国道7号線が左は村上方面へ、右は柴田方面へと伸びています。その向こうに建設予定地があり、左は飯泉地区に接し、右には関沢地区星宮町が広がっています。写真終わり。3、今後のスケジュール。中、あくまで現時点の予定であり、今後の社会情勢の変化等により変更が生じる可能性があります。中終わり。今回の建設予定地の決定は施設設備のスタートとなるものです。今後は施設の規模や配置、部屋の構成などについて検討を進めていきます。次期、主な内容の順に読みます。令和8年度、基本設計、施設のイメージや大まかな仕様についての設計を行うこと。中終わり。4月以降、公募型プロポーザル方式による事業者公募、公募型プロポーザル方式、契約候補者を選定する入札方式の一つで、事業者を公募して価格だけでなく提案内容や専門性を総合的に評価するもの。中終わり。7月中、事業者決定。令和9年度、実施設計。中、施設を建てるための工事の基礎となる詳細な設計を行うこと。中終わり。令和10年度、建設。令和11年度中、建設、竣工、開館準備、供用開始。東進と胎内市障害学習施設整備基本計画は、市のホームページに掲載するとともに、主な公共施設で閲覧していただくことができるようにしています。問い合わせ、障害学習課社会教育係、内線2213、2214。町の話題。3月12日、お米で地域貢献、自分やみんな地域のために、木の戸小学校。木の戸小学校の5年生は、米や米粉の PR を通じた地域貢献を目標に活動してきました。有限会社菅原電気工事様の協力のもと、米粉フェスタやイーモンマルシェで米粉を使った木の戸たこ焼きの調理・販売を実施しました。活動の最後にお礼と寄付の贈呈会を行い、収益を関係者へのお礼、各学年へのカードゲーム購入に使用するほか、 NPO 法人みんなの力様へ寄付77,777円しました。3月19日、中条豪会新年総会開催、新潟グランドホテル。胎内市出身の新潟市居住者と市内居住者の親睦を深める中条豪会新年総会が開催され、約60人が参加しました。近況や思い出を語り合い、和やかな会となりました。また胎内ディアーズの小川雄貴さんによる講演や、市内菓子店のお菓子パンの販売も行われました。開放誌は市ホームページにて公開しています。ホームページの QR コードあり。3月19日、築地小学校で地引き網体験に対する感謝の会が行われました。築地小学校。築地小学校では2016年から5年生を対象に、毎年7月地域のカモメ会、村松浜漁業者の会の協力により地引き網体験と浜汁の試食を行っています。活動を通じて昔の漁や販売加工の様子を学び、取れたての魚の美味しさを実感しました。 開始から10年を迎えたのを機に関係者へ感謝状が贈られました。3月20日地域づくり発表会を開催しました。産業文化会館、市民による地域づくり市民協働に関する事例発表と話し合いをテーマとした講演が行われ、約45人が参加しました。参加者からは活動のヒントをもらえた、地域づくりに関心のある参加者と前向きな話を聞くことができてよかったなどの声が寄せられました。発表の内容はホームページをご覧ください。ホームページの QR コードあり。3月24日イタリア・トリノ大学の交換留学生が市長を表敬訪問、市役所。新潟食糧農業大学で初の交換留学生となるシモーナ・バラッコさんが中井学長らとともに市長を表敬訪問しました。シモーナさんは切り花の生理学や保存方法を専門とし、チューリップの品質保持に関する研究に取り組みます。滞在期間中、大学での研究活動や知見交換を通じた交流が予定されており、さらなる国際交流の進展が期待されます。3月26日から28日、全日本中学生ソフトテニス大会出場、三重県伊勢市。令和8年3月26日から28日に三重県伊勢市で開催された第37回都道府県対抗全日本中学生ソフトテニス大会女子の部団体戦に新潟県代表として出場した体内 JSTC の本間亜子、村山ひまりペアともに現中条中3年が4戦全勝の大活躍で勝利に貢献し、新潟県チーム第3位の栄誉に輝きました。3月27日中条高校と他県高校等による合同探究交流会、市役所。中条高校、山梨県立笛吹高校、山形県立小国高校の生徒が市長を表敬訪問しました。本交流会は地域連携探究学習を通じて共同的に成長することを目的としており、今回中条中学校も加わり、より広がりのある学びの場となりました。生徒たちは市長との対話を通じて意義や地域への期待について理解を深め、今後の活動への意欲を高めました。3月27日第25回体内写真コンテスト表彰式、産業文化会館。恒例となった体内写真コンテストで133点の応募作品の中から厳正な審査の結果、入賞作品18点が決定し、表彰式が行われました。コンテストの審査委員長を務められた公益社団法人日本写真家協会会員の山口富与人さんからは、春夏秋冬いずれも表情豊かで実にバラエティに富んでいましたと総評をいただきました。3月28日水沢科学の森づくり活動3笹口浜地内、水沢科学工業株式会社中条工場による水沢科学の森づくり活動3が開催されました。同社のほか山栄建設株式会社、株式会社グリーン串型、有限会社和栄、笹口浜集落の皆さん約80人が参加、令和7年度に新たに協定を結んだ場所で黒松と抵抗性黒松計980本を植栽しました。4月8日市内各地で入学式が行われました。黒川小学校、市内の各小学校中学校で入学式が行われました。黒川小学校では14人の新1年生が元気に入学しました。名前を一人一人呼ばれると子どもたちは大きな声で返事をし、初めての学校生活への期待が感じられました。ご入学おめでとうございます。4月12日桜の下で楽しむ春の一日、体内桜ウォーク。プレスポ体内から赤川霞堤公園、体内桜ウォークが開催され、約170人が参加しました。プレスポ体内駐車場を発着点に、体内川リバーサイドパークと赤川霞堤公園を巡るコースを満喫。桜や川の景色の中、会話や笑顔が広がりました。ゴールでは特製の春のスイーツが振る舞われ、 心地よいひとときとなりました。4月18日、伝統をつなぐシャングシャングーマ下赤谷地区、2015年に復活した五穀豊穣を願う伝統行事シャングシャングーマが今年も開催され、多くの来場者が詰めかけました。黒川中学校の生徒も運営に参加し、司会やコースの先導を通じて地域の伝統を次代へつなぐ役割を担いました。最後には2頭が同時に駆け上がり、会場は大きな歓声に包まれました。天気を感じて防災を身近に、第4回紫外線気象防災アドバイザー岩崎俊勝。地上に降り注ぐ様々な波、電磁波、太陽からは光だけでなく様々な波、電磁波が地上に届いています。人間の目には可視光線と呼ばれる光しか見えないだけです。太陽の光、可視光線は紫色から赤色の光が混ざったもので白色に見えますが、分解すると虹のように様々な色の光になります。図の説明。様々な色の光の帯があり、波長の長短により変わることが矢印で示されています。左向きの矢印は波長が短くなることを示し、色は青や紫となり、その外側に紫外線、ガンマ線、X 線があります。右向きの矢印は波長が長くなることを示し、色は赤くなり、その外側に赤外線、電波があります。図終わり。地上に降り注ぐ光。図1は昼頃の太陽の光が地上に到達する様子を模式的に表したものです。紫色や青色の光の波長が一番短く、大気中で散乱、レイリー散乱しやすい性質を持っています。空が青く見えたり、遠くの景色が青っぽく見えたりするのはこの散乱した光のためです。赤色の光は波長が長く散乱しにくい性質を持ちます。図2は朝夕の模式図です。太陽からの光は大気中を長い距離進むことになるので、紫色や青色の光は散乱してなくなり、赤色の光などが残ります。夕焼けや朝焼けが赤くなるのはこのためです。赤色のすぐ外側の目に見えない光を赤外線と言います。赤外線は赤色の光よりもっと散乱しにくいので物質の中まで到達します。焼き鳥や焼肉を中から加熱し美味しくするのに役立っています。図の説明。図1、昼頃の太陽の光。上から宇宙、大気、地球とあり、太陽の光は上からまっすぐ大気を通って地上に到達しています。図2、朝夕の太陽の光。上から宇宙、大気、地球とあり、太陽の光は横から大気中を長い距離進んでいます。図終わり。紫外線とは、紫色の光のすぐ外側の目に見えない光を紫外線と言います。英語はウルトラバイオレット、略して UV と表します。紫外線は人の表皮細胞にダメージを与えるので、その侵入を減らすために日焼けをします。肌を守るために日焼け止めを使っている人も多いでしょう。紫外線のほとんどは上部のオゾン層で除去されますが、一部は地上まで届きます。紫外線は紫色や青色の光以上に大気中で散乱するので、大気の層を長く通過すれば弱くなります。高い山に登ると大気の層を通る距離が短くなるので紫外線が強くなります。同じように太陽高度、太陽と水平線との角度が小さいほど大気の層を通る距離が長くなるので弱くなります。紫外線への対策。紫外線に注意が必要な月は太陽高度が高い6月、7月、5月の順ですが、6月、7月は梅雨で雲が多く紫外線を遮るので、一番注意が必要なのは5月になります。注意が必要な時間帯は、12時、胎内市では18分ほど前に太陽高度が一番高くなることを考慮すれば、11時台、12時台、10時台、13時台の順です。気温が高くなるのが14時頃なのですが、紫外線の強くなる時間とはあまり関係がありません。午前中の活動に特に注意が必要です。環境省では UV インデックス、気象庁では紫外線の予測分布図を公表しています。屋外で活動する場合の参考にしてください。 環境省ホームページ、気象庁ホームページを利用。問い合わせ、総務課防災対策室、内線1317、地域おこし協力隊、隊員のご挨拶。椎谷陽一隊員、任期満了に伴い、胎内市地域おこし協力隊を退任することとなりました。令和5年5月の着任当初は、大きな期待と不安を抱えながらのスタートでしたが、地域の皆様が困った時に助けてくださったり、温かく迎えてくださったおかげで、3年間活動することができました。胎内市の豊かな自然の中で、家族と共に楽しく過ごしながら、地域活性化に関わる活動を続けることができ、感謝の気持ちでいっぱいです。3年間の活動を振り返りますと、境集落での米作りを中心に、地域資源を活用した門松作り等の交流促進活動、境神楽舞の承継、境子ども会の企画など、さまざまな活動を行わせていただきました。今後は境集落に住みながら、焼き芋の移動販売、イモベイを通じて、胎内市の子育て世代の方々や子どもたちに、笑顔とほっとできる時間を提供できるような活動を胎内市で続けてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。焼き芋移動販売、イモベイ、インスタグラム、QR コードあり、写真が4枚、写真1、門松作り&市兵衛のそば、写真2、お祝いも、双葉保育園、写真3、小さな畑の収穫祭、写真4、ぬか釜おむすび&豚汁会、写真終わり。重田さやか隊員、任期満了に伴い、胎内市地域おこし協力隊を担任いたします。さまざまな方が手を差し伸べてくださったからこそ、協力隊として3年間活動できました。関わってくださったすべての皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。任期中は、胎内市移住ポータルサイト、UU での情報発信や移住者交流会の開催など、移住や定住に関わることを軸に取り組みました。実際に胎内市に移住されてきた方と接点を持てたことは、一移住者として嬉しく思っています。鼓岡集落では、大学生との交流やマコモダケの栽培などに取り組みました。イベント時だけでなく、鼓岡の皆さんには日常生活でもお世話になり、見知らぬ土地でも楽しく生活できたのは皆さんのおかげだと感じています。退任後は今まで携わってきた移住や定住に関わることを引き続き取り組ませていただきます。私にできることをコツコツ取り組んでいきたいと思いますので、今後もよろしくお願いいたします。写真が4枚、写真1、鼓岡集落の皆さん、写真2、東京の大学生とこんにゃく作り、写真3、移住者交流会、古民家でお餅つき、写真4、マコモダケ栽培、電柵設置&草取り、写真終わり。胎内市移住ポータルサイト、UU の QR コードあり。子育て応援作文の選考結果、最優秀賞、平野美希さん、優秀賞、桜井あさみさん、中夏美さん、栗本千尋さん、泉隆明さん、中村彩さん。市内全保育園認定こども園の卒園児の保護者を対象に、卒園する我が子へと題し、我が子への思いを寄せた子育て応援作文の募集をしました。応募総数13作品の中から、最優秀賞及び優秀作品が選ばれました。愛情いっぱいの心温まる作品をご応募くださり、大変ありがとうございました。最優秀賞を受賞された平野美希さんの作文を紹介します。卒園する我が子へ。平野美希、風磨、卒園おめでとう。あっという間の6年間でしたね。でもたくさんの経験をして心も体も大きくなりましたね。入園した時はまだ1歳になる前でした。体の弱かった風磨は風邪をひくと悪化しやすく、何度か入院もしましたね。その度にとても心配になりましたが、大きくなるにつれてたくさん食べて遊んで、風邪もひきにくくなりました。コロナ禍真っ只中だった2万児の園生活、濃厚接触者になり、登園できなくなった時もありました。そんな時は親子の時間を楽しもうと思い、 家の中でレジャーシートを敷いてお弁当を食べたことがありました。ニコニコ笑顔で楽しんでくれてありがとう。今となればそれもいい思い出です。とても恥ずかしがり屋さんな風磨、運動会では先生に抱っこされながら入場し、競技に参加せず立ち尽くしたまま、この先この子はどうなっちゃうんだろうと不安でした。しかし年齢が上がるにつれて別人のようになりました。一番驚いたのは年長さんの時の運動会のリレーです。自らアンカーを名乗り出た時はびっくりしました。あんなにみんなの前では緊張して固まってしまう風磨が、そんな大役を名乗り出るほど心が成長していました。練習の時の様子を先生がよく教えてくれていました。自分のチームが負けると、僕のせいで負けてしまったと責任を感じ、ポロポロ涙を流していたと聞き驚きました。自分のことだけでいっぱいいっぱいだった頃の風磨の姿はもうありませんでした。当日のリレーは僅差で負けてしまい、閉会式では大粒の涙を流していました。チームのために一生懸命頑張ってきたことがとても伝わってきて、その姿に私も涙が止まりませんでした。チームのために一人一人が精一杯頑張ることを教えてくれた先生方には本当に感謝でいっぱいになった運動会でした。保育園生活6年間のうちに見間違えるほど成長した風磨、時にはお兄ちゃんよりしっかりしているなと思うことがあるくらいです。小学校に行ってもみんなと仲良く、時にはあなた持ち前のリーダーシップを発揮して充実した小学校生活が送れることを祈っています。家族みんな風磨の味方です。原文のまま掲載。写真が1枚、左から教育長中村彩さん、栗本千尋さん、泉隆明さん、中夏美さん、桜井あさみさん、平野美希さん、市長。写真終わり。問い合わせ、子ども支援課、子ども支援係、内線1261。市内高校大学の魅力をお届け、高校大学魅力通信ナンバー23。市内にある中条高等学校、海市国際高等学校、新潟食料農業大学の取り組みを紹介します。特色あるそれぞれの学校の新たな魅力を発見しよう。学校法人大彦学園、海市国際高等学校。入学式、4月7日第13回入学式を挙行しました。153人の新入生が加わり、新たなスタートを切りました。地域の皆様には新入生をはじめ本校の生徒たちを温かく見守っていただければ幸いです。チューリップの球根植えを行いました。11月12日青空の下、1学年の生徒が胎内市チューリップフェスティバルの会場で胎内市役所及び JA 北新潟の皆様のご協力のもと、約3万個のチューリップの球根を植えました。今年のチューリップフェスティバルが楽しみです。第12回 3x3U18 日本選手権大会ファイナル優勝。12月13日から14日に東京都で行われた第12回 3x3U18 日本選手権大会ファイナルで、男子バスケットボール部の生徒が結成したチームデンジャラスが優勝し、見事日本一に輝きました。また清水邦太郎さんが MVP に選ばれました。問い合わせ、海市国際高等学校事務局、電話 44-3330。 認知症カフェ、認知症が気になる人や認知症の人とその家族、地域の人など誰もが気軽に集える場所です。専門職がスタッフとして常駐していますので、気軽にご参加ください。介護や福祉などの相談コーナーもあります。申し込み不要、出入り自由。認知症カフェ、日時、テーマ、場所、料金、問い合わせの順に読みます。心の輪、6月8日月曜日13時30分から15時、フレイル予防栄養。クッキングパーク、旧植栽酒房5大樹、300円、飲み物お菓子代。地域包括支援センター、胎内市社協、電話 44-8687。 虹色カフェ胎内、6月12日金曜日 13時30分から15時、体内ギアーズ選手と簡単エクササイズをしよう。ホットホット中条、無料、飲み物は各自持参。地域包括支援センター山防止、電話 47-2115、 福祉介護課、電話 43-6111、 内線1132。寄り道カフェ、6月16日火曜日、13時30分から15時、イオンスタイル中条カフェスペース、無料、地域包括支援センターチューリップ園、電話 28-0022。 おつでカフェ、6月17日水曜日、13時30分から15時、手軽にできる認知症予防体操、木の戸交流館、200円。地域包括支援センター中条愛公園、電話 46-5601。 喫茶体操時、6月25日木曜日、10時から11時30分、断捨離について、体操時、200円。地域包括支援センター中条愛公園、電話 46-5601。 あなたの地区の民生委員・児童委員を紹介します。民生委員・児童委員は常に地域住民の立場に立って、高齢者や障害者の困りごとや子育ての不安など福祉に関するさまざまな相談に応じます。また主任児童委員は子育てや教育に関することを専門的に担当し、他の民生委員・児童委員と連携して活動します。相談内容、個人情報、秘密は厳守します。身分、厚生労働大臣が委嘱する非常勤特別職の地方公務員です。報酬、民生委員・児童委員に対する報酬はありません。相談できること、福祉全般についての相談に応じ、必要のあるときは市役所、社会福祉協議会、地域包括支援センター、教育委員会等の関係機関とのつなぎ役になり、一緒に問題や課題の解決を図ります。こんな相談には乗れません。お金を貸してほしい、身元引受人、保証人、連帯保証人になってほしい、家の手伝いに来てほしい、送り迎えしてほしいなど。5月12日から18日は民生委員・児童委員活動強化週間。全国民生委員・児童委員連合会では5月12日を民生委員・児童委員の日とし、5月12日から18日までの1週間、民生委員・児童委員の活動を知ってもらうための強化週間として、さまざまな取り組みを進めていきます。民生委員・児童委員担当区域・氏名の順に読みます。表町、川内由美子、水沢町、新栄町、柳川博士、大川町、菅井正彦、本町、佐藤千佳子、西境町、西条正幸、北本町、新海義郎、東本町、1から5、16、25、25は一部、佐藤久夫、東本町、6から15、花野直子、東本町、17から25、25は一部、新和町、関川さとみ、住吉町、松田裕二、西本町、1、4、田中和夫、西本町、2、3、小俣由美子、若松町、1から4、10から15、加藤幸子、若松町、5から9、宮村和幸、双葉町、1、3から6、古川留美子、双葉町、7から9、金田博子、双葉町、2、10から12、松木純子、関沢半山、飛鳥幸子、飯泉、小池信子、星野宮町、1から18、片明子、柴橋、草野、柳沢千恵子、新館、高野須、西川内、東川内、羽田正美、八田、虎田、小船戸、船戸、浮須博美、長橋、つつじが丘、つくし町、佐藤俊勝、上上塚、下上塚、上塚、塩津、八飛高架、佐藤忠、本郷町、上山春行、西城町、1、赤川、酒井立夫、西城町、2、京和町、倉敷町、林優子、羽黒、野中、鴨田、吉村陽子、 浪付き堀勲、追い分け新田の松井義弘、赤根町佐藤茂美、木野と安沢太鼓、桃崎浜宮川美奈子、荒井浜野沢博士、大井で日立川内博恵、富岡地元井上理美子、江尻八幡桐生徹、高野茨島土作り菅原和夫、横道平木田馬場聖也、平木田駅前磯部誠、12点宇治屋山屋本間百合子、菅田内山真嗣、北成田宮川竹島岩本里江、苔の実小林秀一、高橋五十嵐ゆかり、水地新水地上小林敦子、水地下西村玲子、下高田三能佐藤守、高畑佐久間正明、宮瀬幸之助豊島京子、笹口浜阿部恵里子、中村浜小川瑠璃子、村松浜上山田優子、村松浜下日光小林丸美、黒川上町、黒川中町、黒川南町、布川貴子、黒川西町1区、黒川西町2区、水沢誠一、黒川下町、黒川北町、中倉雅彦、下江端東北、斉藤薫、大見新蔵王塩沢前山台片野一郎、塩谷下館下赤谷井本正幸、坪穴栗木の神殿夏井坂上和英、鈴見岡坂上陽子、坂井中村正義、八田坂宮下河合佐藤昭夫、須牧下荒沢持倉桐生昇、黒俣大長谷武藤聖子、小長谷加え本行為、主任児童委員中条地区全域、渡辺秀美、久世俊介、佐藤光、黒川地区全域、蔡須睦美、安沢翔英、問い合わせ、民生児童委員協議会事務局、福祉介護課、地域福祉係内、内線1133、軽自動車税、自動車税のお知らせ、軽自動車税、自動車税の納期限は、6月1日月曜日です。軽自動車税について、軽自動車税納税通知書は5月中旬に発送します。口座振替の方は6月1日月曜日に指定の口座から引き落とします。窓口納税の方は納付書券領収済み通知書を持参して、市役所本庁舎、黒川庁舎、コンビニエンスストア、もしくは全国の地方税統一 QR コード対応金融機関で納税してください。夜間窓口もご利用ください。市役所本庁舎では毎週水曜日午後7時まで納付書兼領収済み通知書を持参した方は納めることができます。コンビニエンスストアでの納税、詳細は納税通知書をご覧ください。クレジットカードでの納税、地方税お支払いサイトを利用して納税できます。スマートフォン決済アプリでの納税、 LQR の読み取りに対応したスマートフォン決済アプリからも直接納税できます。利用できるクレジットカード、スマホ決済アプリ等は地方税お支払いサイトでご確認ください。車検を受ける方へ、納税確認の電子化により、車検時に納税証明書の提示が原則不要になります。口座振替にて納付いただいた方へ送付していた軽自動車税納税証明書については、令和8年度から送付を廃止します。詳しくは納税通知書に同封する書類をご確認ください。ただし納税データの反映に一定の時間を要するため、納税後1ヶ月以内に車検を受ける場合は、金融機関やコンビニエンスストア等の窓口で納付の上、納付書兼領収済み通知書右側の納税証明書を使用してください。軽自動車税の減免について、障害者の方に対する減免の制度を設けています。障害等級や車検証上の名義人など一定の要件がありますので、 新潟県のホームページをご覧になるか、税務課までお問い合わせください。申請窓口、市役所税務課資産税係、黒川庁舎市民サービス窓口。必要なもの、障害者手帳、療育手帳、車検証の写し、運転免許証の写し、納付書、納税通知書。構造原面の添付書類については市ホームページをご覧になるか、税務課までお問い合わせください。市ホームページの QR コードあり。減免の申請期限は6月1日月曜日です。問い合わせ、税務課資産税係、内線1123-1124。自動車税について、納税通知書をお持ちの上、最寄りの金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、または県の地域振興局、県税部で早めに納税してください。コンビニエンスストアでの納税、セブンイレブン、デイリーヤマザキ、ファミリーマート、ローソンほか、全国の店舗でご利用いただけます。インターネットから地方税お支払いサイトを利用して、クレジットカードやペイアプリでの納税ができます。クレジットカードでの納税、次の種類のカードで納付することができます。その他のカードは事業者によって取り扱いできる場合があります。カードの種類、ビザ、マスターカード、JCB、アメリカンエクスプレス、ダイナースクラブインターナショナル。スマートフォン決済アプリ、ペイアプリでの納税。納税通知書に記載の QR コードを使用して、PayPay、D 払い、AUPay 等での納税ができます。クレジットカードまたはスマートフォン決済アプリ、ペイアプリで納税した場合、新潟県から納税証明書は原則として送付しません。詳しくは納税通知書に同封の令和8年度自動車税のお知らせ及び新潟県のホームページ、納める方法をご覧ください。県の納税窓口での納税、開設場所、県内各地の地域振興局県税部、開設時間、平日8時30分から17時、問い合わせ、柴田地域振興局県税部、電話 26-9123。
健康づくり課からのお知らせ。子宮頸がん施設検診のご案内。子宮頸がん施設検診を市が指定した医療機関で実施します。申し込みをしている方には案内を発送します。申し込みをしていない方で受診を希望される場合は健康づくり課までご連絡ください。対象、1、子宮頸がん検診無料クーポン券対象の女性、平成17年4月2日から平成18年4月1日生まれの方、2、令和9年3月31日時点の年齢が20歳以上の偶数年齢の女性、期間、5月1日金曜日から令和9年2月27日土曜日まで、料金69歳以下の方2000円、70歳以上の方700円。今年度、奇数年齢の方でも、昨年度の子宮頸がん検診が未受診の方は対象になりますので、検診を希望される場合は、お問い合わせください。乳がん検診のご案内。乳がん検診を市が指定した検診機関で実施します。申し込みをしている方には案内を発送します。申し込みをしていない方で受診を希望される場合は健康づくり課までご連絡ください。対象、1、乳がん検診無料クーポン券対象の女性、昭和60年4月2日から昭和61年4月1日生まれの方、2、令和9年3月31日時点の年齢が40歳以上の偶数年齢の女性、料金40歳から49歳の方1500円、50歳から69歳の方1000円、70歳以上の方300円。今年度、奇数年齢の方でも 昨年度の乳がん検診が未受診の方は対象になりますので、検診を希望される場合はお問い合わせください。指定検診機関、下越総合健康開発センター。検診実施期間、5月から令和9年2月。村上総合病院検診センター、7月。胸部レントゲン検診、地区周りのお知らせ。胸部レントゲン検診、地区周りを下記の通り実施します。密集を避けるため受付時間を区切ってご案内しています。内容をよくご確認いただき、できるだけ受診票に記載されている時間内にお越しください。対象、令和9年3月31日時点の年齢が40歳以上の方。65歳以上の方は感染症法に基づく結核検診も兼ねていますので、対象となる方はぜひ受診してください。会場、築地農村環境改善センター。5月19日火曜日、受付時間は9時から11時、13時から15時。ホットホット中条、6月9日火曜日、6月10日水曜日、6月11日木曜日。時間はいずれも9時から11時、13時から15時。胎内市子ども家庭センターです。胎内市子ども家庭センターでは、妊産婦、子ども、子育て世帯に関するさまざまな相談をお受けしており、地域とのネットワークを生かして切れ目のない支援を行っています。子どもを育てる毎日を少しでも楽しく安心して過ごせるよう、子育て家庭を応援する取り組みを行っており、今回はペアレントトレーニングをご紹介します。ペアレントトレーニング参加者募集。子育てを少し楽にするヒント、一緒に見つけてみませんか。子どもにうまく伝わらない、つい叱りすぎてしまうなど、子育ての中でどう関わったらいいのかなと悩むことはありませんか。市では子育てに悩んでいる保護者の皆様に向けたペアレントトレーニングを行っています。ペアレントトレーニングでは、お子さんに合った褒め方や伝え方、接し方を学び、ご家庭で実際に保護者の皆様がやってみることで、親子関係を好循環に変えることを目指します。全部で8回のトレーニングです。1回目、6月14日日曜日、時間13時30分から16時。内容、オリエンテーション、講義、発達の凸凹や発達特性、仮の課題です。講師、小児科医師、和田優子氏。2回目、6月27日土曜日、時間9時30分から11時30分。内容、講義、演習、良い行動に注目し褒める褒め方のコツ。3回目、7月11日土曜日、9時30分から11時30分。講義、演習、子どもの行動の仕組みを理解しよう、丸1。4回目、7月25日土曜日、9時30分から11時30分。講義、演習、子どもの行動の仕組みを理解しよう、丸2。5回目、8月8日土曜日、9時30分から11時30分。講義、演習、子どもが達成しやすい指示を出そう。6回目、8月22日土曜日、9時30分から11時30分。講義、演習、待ってから褒めよう、上手な注目の外し方。7回目、9月12日土曜日、9時30分から11時30分。講義、演習、子どもの環境を整える。8回目、12月19日土曜日、9時30分から11時30分。講義、演習、まとめの会、近況報告。対象、 3歳から小学校4年生くらいまでのお子さんがいる保護者、定員8名、原則全日程参加できる方を優先させていただきます。申し込み期間5月1日金曜日から25日月曜日まで、定員になり次第募集を終了させていただきます。参加をご希望の方はお早めにお申し込みください。申し込み方法、健康づくり課窓口等で配布する申し込み書、または胎内市ホームページから申し込み書をダウンロードし、必要事項を記入の上、健康づくり課子育て応援係ホットホット中条までご提出ください。なお、託児を希望される方はご相談ください。参加費無料、講師子ども発達支援所春職員など。場所ホットホット中条。申し込み問い合わせ、健康づくり課子育て応援係ホットホット中条内、電話 44-8680。 過去に参加された方の感想、子育て子どもとの関わりに悩み、どうしたらいいか分からず毎日イライラしていました。ペアトレで子どもの発達や関わり方を分かりやすく教えていただいたり、同じ悩みを抱えたお母さんの話を聞いたり、自分の思いを聞いてもらえて少しずつ前向きになれました。そのおかげで自分も子どもも笑顔が増えてきたように思います。当たり前に思えることも褒めることが大切だと思えたり、子どもに対する見方が変わったと思います。あなたの選択があなたと家族の未来を守る。10年後、あなたが送る最高のプレゼントは健康。自動喫煙でもリスクが高まる。喫煙者が吸っている煙だけでなく、タバコから立ち上る煙や喫煙者が吐き出す煙にも、ニコチンやタールはもちろん多くの有害物質が含まれています。本人が喫煙しなくても身の回りのタバコの煙を吸わされてしまうことを自動喫煙と言います。自動喫煙が原因で亡くなる人も少なくなく、健康への影響は深刻です。棒グラフが3つ。肺がんのリスク、自動喫煙なし、自動喫煔ありでは 1.3 倍に。脳卒中のリスク、自動喫煔なし、自動喫煔ありでは、これも 1.3 倍。乳幼児突然死症候群のリスク、自動喫煔なしと自動喫煔ありでは 4.7 倍。ポイント、自動喫煔を受けているものの病気の罹患リスクは高い。出典、喫煙と健康、喫煙の健康影響に関する検討会議。タバコをやめたい、そんな時は禁煙治療があります。禁煙は自力でもできますが、医療機関での医師のサポートにより禁断症状、イライラ等を軽減しながら取り組むことができます。禁煙治療や禁煙補助薬を利用して比較的楽に、しかも自力で禁煙するのに比べ3から4倍も禁煙に成功しやすくなります。あなたのニコチン依存度は、1日に吸う本数26本以上、朝目覚めてから最初にタバコを吸うまでの時間30分未満の方は高い。30分以上中程度、25本以下の方、朝目覚めてから最初にタバコを吸うまでの時間30分未満中程度、30分以上低い。禁煙外来で禁煙、ニコチン依存度中程度から高い人、禁煙する自信ない人、過去に禁煙して禁断症状が強かった人など、自分で禁煙、ニコチン依存度低いから中程度の人、禁煙する自信比較的ある人、医療機関を受診できない人など、ポイント、禁煙補助薬の使用をお勧めします。 保険による禁煙治療とタバコ代の比較、1月30日とした場合、1クルーの治療にはニコチンパッチの場合8週分、バレニクリンの場合は12週分を使用する。以下は自己負担3割で算出。ニコチンパッチ、貼り薬、1月約1万3000円。バレニクリン、飲み薬、1月約2万円。タバコ代、1箱550円、1日1箱、1月約1万6500円。厚生労働省テキスト教材2025。禁煙治療で禁煙できればタバコ代がかからず健康にもなるのでメリットが大きい。今こそ禁煙にチャレンジ。禁煙はいつ始めても遅くはありません。健康づくり課では保健師による禁煙の相談や治療に関する情報提供を行っています。相談希望の方は下記までご連絡ください。健康づくり課元気応援係、電話 44-8680、 e-mail genki@citywai.tainai.lg.jp。 禁煙外来の詳細情報の二次元コードがあります。5月ホット料理、時5月19日火曜日10時から13時、ところホットホット中条、参加費500円、定員10人、定員を超えた場合は初めての方優先、持ち物エプロン、三角巾、マスク、飲み物、献立作ってみよう、人気のスクールランチ、キムタクご飯、復活車部のカツ、のりずあえ、沢にわん。申し込み受付期間5月1日金曜日から14日木曜日。申し込みホットホット中条、電話 44-8680。 市民公開講座、肺炎を予防しましょう。内容、当市の肺炎の現状報告と肺炎の予防について講演会を行います。日時5月29日金曜日14時から15時、受付午後13時30分から。会場ホットホット中条、2階会議室、対象体内市民、講演肺炎球菌ワクチンを知っていますか。講師新楽園病院副院長川崎聡医師。申し込み必要、定員先着70名。電話または QR コードにてお申し込みください。申し込み期限5月21日木曜日。問い合わせ健康づくり課元気応援係、電話 44-8680。 包括連携協定を結んでいる株式会社バイタルネットと共催で実施します。 QR コード申し込みの二次元コードがあります。健康づくり課からのお知らせについての申請問い合わせは健康づくり課ホットホット中条内、電話 44-8680 まで。胎内市環境審議会の委員を公募します。市の環境保全を図るため胎内市環境審議会を設置しています。市民の意見を環境行政に生かすために委員を公募します。市が行う廃棄物対策や地球温暖化対策の取り組みなどについて審議を行っていただきます。応募資格、令和8年4月1日現在で満18歳以上で市内在住の方、任期6月1日月曜日から令和10年4月30日日曜日まで。報酬等、議会出席1回につき5900円、年1から2回程度開催予定。定員2人、 応募期限5月15日金曜日必着、応募方法、所定の応募用紙と小論文400字程度を持参、郵便、ファックスまたはメールで提出してください。応募用紙は市民生活課生活環境係にあります。市ホームページからもダウンロードできます。応募書類の個人情報は選考以外の目的には使用しません。提出された書類は返却しません。選考方法、書類審査により決定し、応募者全員に結果を通知します。その他、小論文のテーマは、これから取り組みたい環境活動についてです。申し込み問い合わせ、郵便番号 959-2693、胎内市新和町2番10号、市民生活課生活環境係、電話 43-6111、内線1150、ファックス 43-6132、メール kankyou@city.tainai.lg.jp。 町の連絡帳。今後の注目は、樽ヶ橋遊園のミニチュアホースのはるちゃんが目印。名前はるか、ニックネームはるちゃん。はるちゃんの顔がクローズアップされた写真。相談。人権擁護委員の日、特設人権相談所の開設。人権擁護委員は皆さんの相談パートナーとして問題解決のお手伝いを行っています。日時6月1日月曜日10時から12時、会場中央公民館。内容、相続、離婚、夫婦、親子間等の家庭の問題、近隣問題、いじめ、嫌がらせ、その他心配事、困り事などの相談。料金無料。申し込み問い合わせ、柴田人権擁護委員協議会、電話 24-7102。 催し、柴田地域広域事務組合新庁舎開放イベントのお知らせ。柴田地域広域事務組合では、令和8年度から事務局と消防本部、柴田消防署を統合し、新庁舎で業務を開始しました。新庁舎を地域の皆様により身近に感じていただくため、次の通り開放イベントを開催します。日時5月31日日曜日、9時30分から15時30分。会場、柴田地域広域事務組合、柴田市中田町3丁目30番地2、国道7号線沿い柴田市立双葉小学校の隣接。イベント内容、庁舎内3階建ての自由見学、一部制限箇所あり。一日消防署長田辺瑞希さん、柴田市出身、元 SKE48、 消防団員消防署員連携放水訓練、救助大会出場者による訓練披露、寄進者体験コーナー、訓練棟を利用した農園体験コーナー、15メートル訓練棟見学、消防で用意したヘルメット着用必須。その他多数のイベントあり、駐車場は新庁舎施設内約200台、双葉小学校敷地内約80台あります。その他注意事項、国道7号線事故防止のため、車で新庁舎内に入る際は左折、出る際も左折のみとなります。また駐車場内の盗難及び事故発生等は責任を負いませんのでご注意ください。問い合わせ、柴田消防署、電話 22-3701。 タイナイディアーズホームゲーム2026シーズンの初戦は胎内市での開催。パールボールトーナメント1回戦、対戦相手埼玉ブルズフットボールクラブ。 日時5月9日土曜日13時30分試合開始。会場胎内市総合グラウンド陸上競技場。同時開催ゴーゴーディアーズ2026。11時から12時、選手たちが試合をするフィールドで思い切り体を動かそう。対象年中から小学6年生。1. 足が速くなる教室。運動会シーズンに特別教室。正しい走り方を楽しく学び、目指せ金メダル。2. フラッグフットボール体験。オリンピック競技にもなっているフラッグフットボールで目指せスーパーキャッチ。12時15分から12時35分。3. キッズチア教室。体内ディアーズ、チアリーダーズと一緒に踊ってみよう。11時から16時、胎内市を代表する飲食店がたくさん出店。ポッカポカ、ポム&ソレイユ、コーヒーしゃぐれ、イネ、工藤餅屋、黒田屋菓子舗、木の戸まんじゅう屋、喫茶拠点、胎内高原ワイナリー。中学生以下の子どもたちを対象にお菓子つかみ取りコーナーを設置。12時45分以降、ハーフタイムにはチアリーダーパフォーマンスとスタンドに向けて紅白まんじゅう餅巻き実施、豪華賞品が当たる抽選会、フォトコンテストも実施予定。その他、メダカやソミリア、メダカすくい販売、カレードスクエアパーク体内、子どもたちによるワークショップ実施。試合観戦方法に関して、飲食店エリアはどなたでも無料で入場可能です。12時以降のスタンドへの入場はチケットが必要になりますのでご注意ください。招待チケット、大学生以下入場無料、胎内市在住在勤の方先着500名様まで入場無料。チケット引き換えブースにて証明できるものをご提示いただく場合があります。当日チケット1500円で販売、無料ファンクラブ登録で1000円で購入可能、有料ファンクラブ登録で800円で購入可能。ぜひこの機会にご登録を。登録の二次元コードがあります。駐車場について、総合体育館駐車場、クラレ駐車場、上記2カ所のどちらかをご利用ください。なお、B&G 体育館陸上競技場の駐車スペースへの入場、駐車はできませんのでご注意ください。問い合わせ、障害学習課スポーツ振興係、内線2323、総合政策課企画政策係、内線1364、胎内ディアーズ事務局小川、電話 080-4720-0785、 メールアドレス ogawa@deers.jp。 遊びでつなぐ学びの広場開催。昔懐かしいおもちゃを作って遊ぼう、けん玉パフォーマーのガタケンによるステージやお菓子の振る舞い、壊れて動かなくなったおもちゃを修理するおもちゃの病院も出展します。ご家族揃って遊びに来てください。日時5月24日日曜日13時から16時、会場産業文化会館、対象どなたでも、講師ガタケン、けん玉パフォーマー、料金入場無料。問い合わせ中条体内ロータリークラブ事務局、電話 080-7730-5858。 募集、20歳の集い実行委員募集。20歳の集いの企画から運営まであなたの手で行ってみませんか。一生に一度のこの機会、友人を誘ってご応募ください。20歳の集い2026が8月15日土曜日、産業文化会館で開催予定です。市は今年度も20歳の方、 開催年度中に21歳になる方を対象として行います。日時6月から8月の間に実行委員会を数回開催予定。対象平成17年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた方で、夜間開催の会議に出席可能な方、定員各中学校区でそれぞれ4人ずつ、計16人、申し込み5月12日火曜日までに QR コードまたは電話にてお申し込みください。申し込み問い合わせ、障害学習課社会教育係、電話 47-3404、 応募用の二次元コードがあります。胎内市合同企業説明会参加者募集。胎内市内の魅力的な企業33社が大集合。参加無料、私服でも構いませんので、気軽に交流しながら地元の仕事や会社について知ることができます。胎内市での将来を考えてみませんか。ぜひご参加お待ちしています。なお、参加企業や申し込み方法、当日のタイムスケジュール等については市ホームページ胎内市合同企業説明会で検索しご確認ください。日時6月3日水曜日13時35分開場。会場中条高等学校体育館。対象大学生、短期大学生、専門学校生、高校生、その他関係者。問い合わせ、商工観光課、商工振興係。内線1254。体内日本語教室ボランティアの募集。日本語が母国語でない方に日本語を教えてくださるボランティアを募集しています。日本語だけしか使いません。経験のない方も大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。日時、毎週日曜日10時から12時。毎回参加できなくても構いません。必ず事前にお電話ください。会場、中央公民館大集会室。持ち物、筆記用具など、その他ボランティア保険に加入します。申し込み問い合わせ、中央公民館、電話 43-2001。もっと見たいない、みんなに伝えたい胎内市の風景、写真募集中。私だけが知っている風景、それだけではもったいない。自分で撮った胎内市での写真を皆さんに届けてみませんか。応募の二次元コードがあります。胎内市職員募集。令和9年4月採用。職種、採用予定人数、受験資格の順で読んでいきます。一般事務、大学卒業程度、5人程度、昭和61年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方。保健師、大学卒業程度、若干名、昭和61年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方。土木技師、大学卒業程度、若干名、昭和61年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた方。土木技師、民間企業等経験者、若干名、昭和61年4月2日から平成13年4月1日までに生まれた方で、土木関係の設計、積算、施工管理等に関する民間企業等での職務経験が令和8年4月1日現在で3年以上の方。なお、職務経験等の詳細については試験案内でご確認ください。申し込み、申し込み締め切り6月5日金曜日まで、正常に申し込みができているもののみ有効とします。申し込み方法、原則ファブリックコネクト専用サイト上の申し込みフォームで電子申請です。受付期間中であれば24時間申し込み可能です。 ① 希望職種の求人を選択し、エントリー画面に進むから会員登録、連絡先の登録を行ってください。 ② 次に会員登録後、再度エントリー画面に進むから申し込み内容を入力してください。 日時第一次試験日7月12日日曜日、会場試験会場新潟会場新潟県自治会館新潟市中央区新興町 4-1、 東京会場全国町村会館東京都千代田区永田町 1-11-35、 問い合わせ総務課人事係内線1323、ウェブ申し込みの二次元コード、試験案内の二次元コードが載っています。地元の魅力を再発見、観光ボランティアガイド育成セミナー、地域の歴史や魅力をより身近な目線で楽しくお伝えできる迎え手を育成するため実践的な研修会を開催します。ガイドスキルの向上はもちろん、お客様へのおもてなしや接客スキルの向上にも役立つ内容です。第1回、日時6月9日火曜日18時から19時30分予定、会場産業文化会館2階会議室、内容ボランティアガイドの心得、講師ガイド久世俊介さん、木の戸まんじゅう屋。第2回、日時6月23日火曜日10時から12時予定、会場胎内市役所集会、場所胎内市役所集合、バスで移動します。内容ガイド実習、半額御膳にまつわるスポット巡り、講師ガイド半額会、どちらか一方のみの参加も可能です。講演内容は変更となる場合があります。対象どなたでも、料金無料、定員各回20人、定員になり次第締め切り。申し込み6月1日月曜日までに胎内市電子申し込みシステムまたは電話でお申し込みください。問い合わせ商工観光課観光振興係内線1252、電子申請の二次元コードがあります。市民と議会の意見交換会参加者募集、胎内市議会では市民に開かれた議会、市民と共に歩む議会を目指す取り組みとして市民と議会の意見交換会を開催します。各テーマについて皆様の意見をお聞かせください。日時5月24日日曜日午前の部10時から11時30分、午後の部13時30分から15時、なお午前の部と午後の部はどちらも同じテーマです。会場胎内市役所4階会議室、受付4階ロビー。内容委員会ごとにテーマを設け意見交換を行います。総務文教常任委員会、テーマ防災について、選挙の投票環境、高齢者若者対応について、市の情報発信について。厚生環境常任委員会、テーマ子育てしやすい環境づくりについて、医療福祉の充実について、健康づくりの推進について。まちづくり常任委員会、テーマ観光資源と集客について、安心安全で暮らしやすいまちづくりについて、農業と特産品について。申し込み5月14日木曜日までに電話メールまたは電子申請によりお申し込みください。申し込み時に1氏名、2お住まいの行政区、3連絡先またはメールアドレス、4希望の時間帯、5参加したい常任委員会をお知らせください。なお当日参加も可能ですが、その際テーマは希望に添えない場合があります。問い合わせ議会事務局議会係内線1412、メールアドレス gikai@city.tainai.lg.jp、 電子申請の二次元コードがあります。人物デッサン会の開催、見る世界、描く世界の入り口です。初めての方も大歓迎です。小中学生もふるって参加ください。講師が丁寧にサポートします。 日時5月16日土曜日9時30分から12時会場中央公民館大集会室料金一般1000円高校生以下無料なお保護者の同席も可能です。定員20人程度定員になり次第締め切り持ち物、鉛筆、画用紙、スケッチブック申し込み5月13日水曜日まで申し込み問い合わせ中条人物デッサン会浮須電話 43-2813 中央公民館電話 43-2001 第52回5時2軍卓球大会日時5月16日土曜日8時30分から受付8時会場トレスポ体内内容種目一般男子個人一般女子個人中学男子団体中学女子団体中学男子個人中学女子個人料金一般個人1000円中学生団体3000円個人500円申し込み5月7日木曜日まで申し込み問い合わせプレスポ体内電話 43-0003 第21回体内市障害学習フェスティバル参加団体募集市では今年も11月を障害学習協調月間として第21回障害学習フェスティバルを開催します。これは日頃から様々な文化活動をしている団体サークルの方々の発表の場として毎年開催されるものです。以前に参加された団体はもちろんのこと、これを機に参加しようと思われている団体はぜひご参加ください。日時10月20日火曜日から12月8日火曜日まで、会場産業文化会館を中心に市内施設、対象参加資格、市民であること、市内に所在する団体であること、市内の事業所などに勤務していること、なお団体サークルなどに所属されている方は所属先でご参加ください。参加にあたっては胎内市障害学習フェスティバルの趣旨に沿うものとします。内容募集内容一例です。発表合唱合奏演劇舞踊民謡詩吟ダンスなど体験茶道工作デッサンなど展示菊花写真書道華道フラワーアレンジメントパッチワーク刺し子など申し込み障害学習課社会教育係黒川庁舎産業文化会館各公民館施設に募集要項及び申し込み用紙がありますので5月26日火曜日までにお申し込みください。昨年参加された団体も改めてお申し込みください。問い合わせ木の戸交流館電話 46-2101 体内自然天文館からのお知らせ春の星座神話解説教室誕生日に馴染みのある12星座を中心に神話や星座の中にある星々のお話をします。今回は春の星座、蟹座、獅子座、乙女座です。日時5月23日土曜日15時から16時30分。会場、体内自然天文館研修室。対象、小学生以上。小学生は保護者同伴。講師、体内自然天文館職員。料金、入館料のみ。定員30人程度。スマート望遠鏡で見る春夏の天体。タブレット端末で見ることができるスマート望遠鏡を使った観望会を開催します。本や写真でしか見られない淡い天体や星々の姿を見ることができます。日時6月5日金曜日19時30分から21時、会場体内自然天文館屋上テラス。対象小学生以上、小学生は保護者同伴。料金入館料のみ。講師体内自然天文館職員。スマート望遠鏡による画像の写真。 体内平自然観察会春の体内平を散策しよう。大雨の場合は中止。体内自然天文館を見学した後、体内平散策道で生き物や植物を観察します。草花や昆虫たちでにぎわう春の体内平を散策しましょう。日時5月24日日曜日13時30分から15時、会場体内自然天文館体内平散策道。対象小学生以上、小学生は保護者同伴。料金入館料のみ。定員20人程度。持ち物飲み物蒸し網お持ちの方、その他汚れても良い服装。体内平散策中の写真。体内平自然観察会モリアオガエルの産卵を観察しよう。大雨の場合は中止。体内自然天文館を見学した後、体内平浜池でモリアオガエルの産卵を観察します。木の上で生活しているモリアオガエルの様子を観察しましょう。日時6月6日土曜日19時30分から21時、会場体内自然天文館体内平浜池。対象小学生以上、小学生は保護者同伴。料金入館料のみ。定員20人程度。持ち物懐中電灯飲み物等、その他汚れても良い服装。モリアオガエルの写真とモリアオガエルの産卵の写真、写真2枚。入館料大人高校生以上300円、小中学生150円、未就学児無料。申し込み問い合わせ体内自然天文館電話 48-0150。 ワイン用ブドウの木オーナー会員募集。新潟フルーツパーク株式会社では体内高原ワインの原料ブドウを栽培しています。体内の自然が育むブドウの木のオーナーになりませんか。内容料金個人会員一口15,000円、3年間毎年2本、合計6本。法人グループ会員一口75,000円、3年間毎年10本、合計30本。プレミアム会員特定の区域で採れたブドウを厳選し醸造したプレミアムワイン一口15,000円、3年間毎年1本、合計3本。その他詳しくは新潟フルーツパーク株式会社までお問い合わせください。申し込み問い合わせ新潟フルーツパーク株式会社、ワイン用ブドウの木オーナー入会事務局、電話 47-3363。 俳句短歌の会会員募集。創作を通じて楽しい時を過ごしませんか。日時俳句毎月第2日曜日、短歌毎月第3土曜日、どちらも13時から16時。会場中央公民館。対象どなたでも。料金どちらも月500円。申し込み問い合わせサンセット中条俳句会朝日短歌会佐久間、電話 080-9560-7039。 庭木の手入れ講習会のご案内。シルバー人材センター体内事務所では会員と市民を対象にした令和8年度庭木の手入れ講習会を開催します。庭木の手入れに興味のある方のご参加をお待ちしています。またセンターでは毎月第2・第4水曜日午前10時から入会説明会を随時開催しています。日時5月22日金曜日9時から12時、会場芝市地域ふれあいセンター旧芝市小学校。対象市内在住の方、料金無料。講師シルバー会員、持ち物剪定ハサミ。申し込み5月18日月曜日まで。申し込み問い合わせシルバー人材センター体内事務所、電話 43-2833。 ボーイスカウト中条第一弾。 体験入隊参加者募集、体験参加者を募集します。見学もできます。日時5月10日日曜日9時から12時集合場所9時までに市役所駐車場に集合してください。対象年長から小学5年生保護者同伴。内容住吉町でさつまいもの苗植えをします。その後飯泉の中条第一弾キャンプ場で遊びます。料金無料、持ち物飲み物、その他天候に応じた服装でご参加ください。予定を変更する場合があります。体験入隊活動日年3回以外でも毎月2回以上は活動しています。見学や体験を希望する方はご連絡ください。申し込み5月8日金曜日まで。申し込み問い合わせボーイスカウト中条第一弾杉山、電話 43-4879。 地学フィールドラボ化石発掘メンバー募集。日常のネット環境から少し離れて足元の壮大な時間に視点を向けてみませんか。関川村の桃川峠、基盤地層が数千万年前と推定で化石を探します。昨年10月に調査した時は 1.5 センチほどのサンゴ、巻貝、二枚貝、その他の化石も確認しています。日時6月6日土曜日13時から15時場所国道290号線桃川峠関川村。集合場所13時までに黒川の夏井河川公園に集合してください。対象市内在住の小学生以上、車で移動できる方同伴。料金無料、自主採掘した化石付き、定員10人。その他化石の分別に使うルーペは貸し出し用があります。化石の名称などを判別する際は専門資料や写真で照合します。発掘跡を整地してから現地で解散します。申し込み5月31日日曜日まで。申し込み問い合わせ地学探査会渡辺、電話 080-1097-1618。 お知らせ、発注見通しの公表。令和8年度に胎内市が発注する建設工事、業務委託、物品購入などの入札予定について、件名、発注予定時期等を公表しています。公表内容は市ホームページでも閲覧できます。会場、公表場所、市役所3階設計図書閲覧所または市ホームページ。問い合わせ、財政課契約検査係、内線1346。令和8年第2回定例議会日程。議会は市民の暮らしに深く関係のある大切な会議です。お気軽に傍聴してみませんか。日時、内容、全日程10時から。6月2日火曜日本会議初日、9日火曜日総務文教常任委員会、10日水曜日厚生環境常任委員会、11日木曜日まちづくり常任委員会、18日木曜日本会議一般質問、19日金曜日本会議一般質問、23日火曜日本会議最終日。議会日程は変更になる場合があります。本会議を傍聴される場合は本庁舎5階まで、各委員会を傍聴される場合は本庁舎4階までお越しください。その他本会議中継は市役所1階ロビー産業文化会館でもご覧いただけます。本会議のライブ配信について、本会議の様子は YouTube によるライブ配信を行っています。また胎内市議会の公式チャンネルでは過去の配信映像をご覧になれますので、ご自身の都合に合わせて視聴することができます。問い合わせ議会事務局議会係、内線1411、 ライブ配信の二次元コードがあります。381の会場が変更になります。長年親しまれてきた中条市場、通称381が、より安全で利用しやすい環境づくりのため、5月3日日曜日祝日から開催エリアを新たにスタートします。日時移転日5月3日日曜祝日から。場所、熊野若宮神社境内西栄町地蔵堂周辺。内容、開催時間6時から15時まで。なお、開催時間はあくまで目安になります。閉店時間が早まる場合もありますのでご注意ください。その他、これまで開催日に実施していた一部区間の通行止めは5月3日日曜日祝日以降は行いません。ぜひお気軽にご来場ください。また出店してみたい人も随時募集しています。詳しい内容はお問い合わせください。問い合わせ、商工観光課商工振興係、内線1255。出店の様子の写真1枚。エアコン未設置の世帯に購入設置費用を助成します。経済的な事情からエアコンを購入することが難しい高齢者、障害者世帯に、熱中症による健康被害予防のためエアコンの購入費用を助成します。対象、市内に住所があり、居宅に使用可能なエアコンの設置が1台もない住民税非課税世帯または生活保護世帯で、次の1から4のいずれかに該当する世帯、1、65歳以上の方のみの世帯、2、身体障害者手帳1級、2級、3級、いずれかの交付を受けている方がいる世帯、3、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方がいる世帯、4、療育手帳 A と判定されている方がいる世帯、対象経費、エアコン本体の購入及び設置費用、助成額、上限5万円、1000円未満は切り捨て。申請に必要なもの、申請書、市役所1階6番窓口にあります。市ホームページからのダウンロードも可能です。見積書、設置しようとするエアコンの購入及び設置費用がわかるもの。着工前の写真、エアコンと室外機の設置予定箇所がわかるもの。申請者名義の振込先が確認できる書類。居宅が借家の場合は、家屋所有者の承諾書。その他注意点。必ずエアコン購入設置する前に申請してください。世帯分離等により助成対象外の世帯と同一の住宅に居住している場合は助成の対象とはなりません。一世帯一台限りです。修理・買い替えは対象となりません。申請者が設置工事をした場合の費用は対象となりません。申し込み期間、5月1日金曜日から9月30日水曜日まで。申し込み問い合わせ、福祉介護課地域福祉係、内線1138。令和8年度所得証明書などの交付。令和8年度、令和7年分の所得証明書や課税証明書を次の日付から交付します。住民税を給与天引きのみで納めている方、サラリーマンなど5月18日月曜日、それ以外の方6月12日金曜日。なお、どちらかに該当するか不明の方は税務課市民税課にまでお問い合わせください。料金、手数料は300円1通。持ち物、請求者の身分証明書。別居の家族や第三者が来られる場合は証明が必要な方からの委任状も必要です。その他、交付窓口、市役所税務課、黒川庁舎市民サービス窓口、木野地区交流施設、 炊事農村環境改善センター鼓岡郵便局大長谷郵便局鼓岡郵便局と大長谷郵便局は本人に対してのみ発行可能。問い合わせ税務課市民税係内線1121、1122、1128。避難小屋料金収受私人委託について、市では飯豊連峰避難小屋の管理を体内北飯豊の会矢沢和夫会長に管理委託しています。これに伴い清掃協力費寄付金の料金収受も委託しますので、ご理解とご協力をお願いします。委託期間5月1日金曜日から11月15日日曜日まで。委託場所飯豊連峰避難小屋門内田茂木。問い合わせ商工観光課観光振興係内線1253。善意をありがとう。株式会社小野組様から小学校入学児童に三角軸の書き方鉛筆を寄贈していただきました。寄贈品は市内の各小学校を通じ新入学児童に配布されました。ありがとうございました。胎内市社会福祉協議会様から小学校入学児童に防犯ブザーを寄贈していただきました。その他新潟県交通安全防甲府事業協議会様から黄色い帽子、胎内市防犯組合連合会様より鉛筆、みずほフィナンシャルグループをはじめとする保険会社4社様から黄色いワッペンをいただき、市内の新入学児童に配布されました。ありがとうございました。写真が2枚、小野組社長から市長へ品物を手渡している写真、佐藤社協事務局長から中澤教育長へ目録を手渡している写真。写真終わり。松食い虫防除の航空散布の実施。松食い虫被害を予防するため市内海岸部で薬剤散布を実施します。有人ヘリコプターによる航空散布、日時5月25日月曜日、26日火曜日、いずれも4時30分から8時ごろ。実施場所、飛騨防備保安林国道113号国道345号付近。5月25日笹口浜中村浜村松浜中条ゴルフクラブ。5月26日桃崎浜荒井浜日本海カントリークラブ。無人ヘリコプタードローンによる航空散布、日時5月下旬から6月上旬のうち3日間程度、4時30分から9時頃。なお決まり次第市ホームページ等でお知らせします。場所、実施場所、少年自然の家北方寺周辺日本海カントリークラブ脇、桃崎浜グランド周辺、荒井浜グランド周辺、笹口浜グランド付近、桃崎浜から村松浜の国道345号、国道113号付近。その他共通事項、雨天強風の場合は順延します。散布にはスミパイン MC 剤を使用します。散布中は散布区域やヘリコプター等には絶対に近づかないでください。自動車に誤って薬剤がかかった場合はすぐ水洗いしてください。散布後約1ヶ月間は安全のため山菜などの採取はやめてください。通行規制、当日危険防止のため国道113号国道345号においては断続的に通行規制を行います。問い合わせ農林水産課農林整備係内線1272。住民票印鑑証明書はコンビニで簡単に取得できます。いつでも近くで簡単に。マイナンバーカードをお持ちの方はお時間を気にすることなくコンビニエンスストア等で 住民票と印鑑証明書を取得することができます。お急ぎの方はぜひご利用ください。土日を含む6時30分から23時まで利用可能。メンテナンス時、年末年始除く。マルチコピー機から3分程度で取得可能。持ち物はマイナンバーカード、暗証番号4桁必要と、手数料1通300円だけで OK。 現金のほかキャッシュレス決済も可。改ざん防止対策もされているので安心。操作は簡単。画面の案内に沿って画面をタッチして進んでいくだけ。マルチコピー機の操作手順はこちら。二次元コードがあります。下水道接続をご検討の皆様へ。トイレ、お風呂や台所設備などの下水道への接続に対して定理の融資制度のほか、その融資に関わる借入れ利子を補助する制度を設けていますので、下水道接続をご検討の際はお気軽にお問い合わせください。本制度は市の他補助制度との併用はできませんのでご注意ください。内容、融資制度の内容、融資金額限度額120万円、融資利率年 2.05 から 2.30%、 令和8年度、融資取扱金融機関により利率が異なりますので、融資を申し込む金融機関にお尋ねください。償還方法、元利均等月付償還、償還期間84ヶ月、7年以内、問い合わせ、上下水道課、お客様係、電話 43-2394、カラス、カモなどの駆除を実施、カラスやカモなどによる農作物への被害を防止するため、重機による駆除を行います。実施期間中は十分ご注意ください。日時、場所、中条木野と追事地区、5月9日土曜日から6月7日日曜日まで。なお、黒川地区及び山間部は、冬季を除き通年駆除を実施しています。問い合わせ JA 北新潟体内営農センター、電話 43-3140、 市役所農林水産課農産振興係、内線1246、農地中間管理事業賃料の見直し、農地中間管理機構を活用して農地の貸し借りをしている方で賃料の見直しをしたい場合は期限までに賃料変更申出書を提出してください。申出書は農業委員会事務局窓口または新潟県農地バンクのホームページからダウンロードできます。申し込み、提出期限6月12日金曜日まで。申し込み問い合わせ農業委員会事務局、内線1231。体内市防災行政無線を用いた情報伝達試験の実施1回目。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え防災行政無線を使用した全国一斉情報伝達試験が行われます。放送内容はこれは J アラートのテストですを3回繰り返します。通常の放送より大きな音で流れますので混乱されないようご理解とご協力をお願いします。この放送はすべての個別受信機で自動的に録音されます。録音されると受信機右上の録音再生のランプが灯色点滅しますが、動作には問題ありません。気になる方は消し方を市ホームページでご確認ください。期間、6月3日水曜日11時から。その他緊急事案等の発生に伴い中止または延期となる場合があります。問い合わせ総務課防災対策室防災係、内線1319。国民年金からのお知らせ、月々400円で受給額を増やすことができます。月々の定額保険料に副 加保険料400円をプラスして納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金の額に付加年金分を上乗せして受け取ることができます。付加年金の年金額は、年間200円かける付加保険料納付月数です。対象、加入できる方、国民年金第1号被保険者の方、加入できない方、国民年金基金に加入している方、保険料の免除を受けている方、第2号被保険者の方、厚生年金等加入者、第3号被保険者の方、会社員などに扶養されている方、持ち物、申請に必要なもの、1、マイナンバー、個人番号または基礎年金番号がわかるもの、2、来庁する方の本人確認書類、申し込み問い合わせ、市民生活課保険年金係、内線1149、柴田年金事務所国民年金課、電話 23-2128、新潟県村上市及び胎内市沖洋上風力発電事業陸上電気工事安全祈願祭、桜が満開の4月9日、洋上風力発電事業者による陸上電気工事の安全祈願祭が熊野若宮神社で行われました。出席した市長は工事着工を祝うとともに、地球温暖化抑止やエネルギー自給に地域が関わる大切な事業であり、安全をもとに地域振興がもたらされることを願っている。これからも県や村上市等と連携し、果たすべき役割を果たしていきたいと、今後の事業展開に対する期待と抱負を述べました。写真が1枚、神社の前に勢ぞろいした関係者の写真。赤十字救急法基礎講習受講者募集。日常生活における突然の事故や病気に対し、救急車が到着するまでの命を救うための救命処置、胸骨圧迫の方法、AED の使い方等の知識と技術について、赤十字指導員と一緒に参加者みんなで学ぶ講習会です。期日、6月6日土曜日13時から17時、会場、胎内市役所、定員15人、定員になり次第終了、料金1500円、教材費等、申し込み、5月20日水曜日まで、申し込み問い合わせ、地域整備課土木係、赤十字担当、内線1215、司法体内に広告を掲載しませんか。毎月発行する司法体内1日号合併号に、有料広告を掲載しています。あなたのお店や会社などを PR しませんか。料金、広告掲載料。市内に事業所等が所在する場合、1枠5000円。合併枠1万円。市外、新潟県内に限るに事業所等が所在する場合、1枠8000円。合併枠1万6000円。事業所等が新潟県内に所在しない場合は、広告の掲載を申し込むことができません。内容、広告の規格、1枠縦 55.6mm×横 85mm、合併枠縦 55.6mm×横 173mm、広告の色は黒の一色刷りです。掲載予定枠数を超えて申し込みがあった場合は抽選により決定します。申し込み、司法1月号合併号発行日の1ヶ月前まで。その他、詳しくは市ホームページをご覧ください。申し込み問い合わせ、総合政策課広報情報推進係、内線1366、市ホームページの二次元コードがあります。夜間窓口、毎週水曜日午後7時まで。仕事などで日中来庁できない方はご利用ください。対象窓口、市民生活課税務課、市民生活課対象業務、 戸籍登証本、印鑑証明、住民票の写しなどの各種証明書の交付、印鑑登録、マイナンバーカードの交付、申請、更新、問い合わせ、市民生活課市民係、内線1145-1146、税務課対象業務、所得、課税、納税証明書の交付、市税、各種負担金、使用料及び利用料などの受領、納付書を持参された方のみ受領します。問い合わせ、税務課市民税係、内線1122-1128。なお、転入、転出、転居などの住所移動、戸籍に関する相談、保険年金に関する移動や相談、税申告や納税相談は受け付けできません。時間外での戸籍の届け出は、市役所警備員室でお預かりしています。本人確認について、証明書等の交付請求で窓口に来られた方の本人確認を行っています。マイナンバーカード、免許証、パスポート、資格確認書、年金手帳などのいずれかを提示してください。郵便局で各種証明書を取得できます。住岡郵便局、大長谷郵便局のみ。取得は来局者ご本人の記載された証明書に限ります。時間9時から17時。土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く。取扱証明書、戸籍登証本、戸籍不評及び住民票の写し、印鑑登録証明書、各種税証明書、固定資産の証明書、本人確認書類、マイナンバーカード等、問い合わせ、市民生活課市民係、内線1145、税務課市民税係、内線1121。令和8年経済センサス、活動調査にご協力をお願いします。総務省と経済産業省は、令和8年6月1日現在で、令和8年経済センサス活動調査を実施します。全国のすべての事業所及び企業が対象になります。調査票は4月中旬以降に国から郵送されるか、調査員が配布します。本調査ではインターネット回答を推奨しておりますので、ぜひインターネットでの回答をお願いします。調査へのご理解とご協力をよろしくお願いします。問い合わせ、総合政策課広報情報推進係、内線1365、経済センサス活動調査。婚活支援。県の結婚マッチングシステム、ハートマッチ新潟が新しくなりました。今だけ、20から30代の方は登録料が無料です。ハートマッチ新潟は新潟県が実施するマッチングシステムです。4月から大幅リニューアルを実施しています。20代、30代の登録料を無料化、期間限定。40代以上の方は市の半額補助制度があります。詳細はホームページをご覧ください。ホームページを見やすく、わかりやすくリニューアル。ページ上で性格診断ができる。ビッグデータを活用し、自分では気づかなかったあなたに会うかもしれない人をお知らせなど。オンライン登録も可能です。この機会にぜひご覧ください。ハートマッチ新潟ホームページの二次元コード。問い合わせ、新潟出会いサポートセンター、電話025-384-4151。問い合わせ、総合政策課企画政策係、内線1364。登録料助成、詳しくは二次元コードから見てください。 NPO 法人スポーツクラブ体内通信ナンバー3。グランドゴルフ市民大会参加者募集。市民であればどなたでも大歓迎です。新緑に包まれながら皆さんでグランドゴルフを楽しみましょう。 日時6月15日月曜日8時45分から受付、予備日6月16日火曜日、場所総合グラウンド野球場、対象市内在住の方ならどなたでも参加可能、料金会員500円非会員800円、申し込み5月18日月曜日まで、参加費を添えてお申し込みください。ワクワクスポーツランド、体を動かすのって楽しいなをスタッフと一緒に体感しましょう。走る、飛ぶ、投げる、蹴る、いろいろな動きを交えながら一緒に遊びましょう。日時5月30日土曜日10時から11時、自由時間11時から11時30分、会場プレスポ体内アリーナ、対象未就学児から小学2年生、必ず保護者同伴でご参加ください。料金1回100円、子供のみ、持ち物、内履き、いろんな遊びを通して動く楽しさを知ってもらいたいと思っています。自由時間には飛び箱や鉄棒を練習することもできます。飛び箱は保育園サイズ、小学校サイズ、どちらも準備しておきます。申し込み問い合わせ、NPO 法人スポーツクラブ体内事務局、プレスポ体内、電話 43-0003、受付午前9時から午後5時、ホームページの二次元コードがあります。健伸通信、健伸館5月の予定、介護予防と生活支援活動の拠点です。どなたでもお越しいただけます。月曜日から金曜日、9時から16時、地域の総合相談窓口、生活支援コーディネーターが対応します。10時から15時、足湯フットケア、13時30分から15時30分、弁当配達ボランティア活動拠点。5月の予定、5月1日金曜日、10時から15時、介護予防型ミニデイサービス、申し込み必要。4日、5日、6日、休館日。7日、木曜日、10時から12時、脳活脳トレ。13時から15時、カラオケ喫茶。8日、金曜日、10時から15時、介護予防型ミニデイサービス、申し込み必要。12日、火曜日、10時から12時、通いの場、健伸館。13時から15時、音楽療法、カラオケ。13日、水曜日、10時から12時、刺し子の会、針山を作ろう、丸一。申し込み締め切り、5月7日木曜日まで。定員10人、材料費1300円。14日木曜日、10時から12時、脳活音楽レクレーション。13時から15時、カラオケ喫茶。15日金曜日、10時から15時、介護予防型ミニデイサービス、申し込み必要。19日火曜日、10時から12時、通いの場、健伸館。13時から15時、音楽療法、カラオケ。20日水曜日、10時から12時、刺し子の会、針山を作ろう、丸二。21日木曜日、10時から12時、脳活習字。13時から15時、カラオケ喫茶。22日金曜日、10時から15時、介護予防型ミニデイサービス、申し込み必要。26日10時から12時、通いの場、健伸館。13時から15時、音楽療法、カラオケ。27日水曜日、10時から12時、TKR、鍼灸マッサージ師、マッセさんが教える1、足の手入れの仕方。28日木曜日、10時から12時、竹島塾。13時から15時、カラオケ喫茶。29日金曜日、10時から15時、介護予防型ミニデイサービス、申し込み必要。毎月開催、チューリップ健伸ルーム TKR。 健康長寿のヒントとなる話題の提供と気軽に相談できる居場所を毎月開催します。地域包括支援センター中肉園の出張相談も受けられます。なお毎週金曜日の介護予防型ミニデイサービスは事前申し込みが必要です。予定を変更する場合がありますので、利用についてはお問い合わせください。脳活、脳活性化トレーニング、麻雀のご紹介、初心者大歓迎、男性陣の皆さんが講師となり優しく教えてくれます。新しい趣味を見つけてみませんか。写真が1枚、麻雀を楽しんでいる写真。申し込み問い合わせ、福祉介護課健康長寿推進係、内線1132、県の美館旧竹島小学校裏、電話 28-7983、 開館時間9時から16時、休館日土曜日日曜日祝日。木造住宅の耐震化等に関する補助制度、昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅は現在の耐震基準に満たないものが多いため、大地震発生時に倒壊する危険性が高く、令和6年に発生した能登半島地震でも耐震性能の不足する住宅の多くが全壊等の甚大な被害を受けました。市では今後、いつどこで発生するかわからない地震に備え、耐震化等に関する費用に補助を行っています。この機会に耐震化について考えてみませんか。耐震診断、市ではお住まいの建物の地震に対する安全性の確認を無料で実施しています。診断費用無料、募集期間第1回5月25日月曜日から6月1日月曜日、第2回8月下旬予定、第3回10月下旬予定。募集予定個数8個程度、予算に達し次第終わり。対象となる方、市内に住所を有し、かつ診断の対象となる建物を市内に所有する方、対象となる住宅、次のすべてに該当するもの。1、昭和56年5月31日以前に市内で建築または工事に着手した木造住宅。2、一戸建ての住宅であること、店舗や事務所などを兼ねた住宅の場合は、延べ床面積の半分以上が居住部分のものに限る。3、延べ床面積が500平米以下で、かつ地階を有しない地上2階建て以下の住宅であること。4、国土交通大臣などから特別な認定を受けた工法によって建築された住宅でないこと。留意事項、耐震診断では耐震診断士が現地で住宅の状況確認調査を行います。この調査では外観のほか屋内についても詳細に調査を行います。診断結果が出るまで3ヶ月程度の期間を要します。各種工事への補助、上記の耐震診断の結果、倒壊の危険性がありと診断された住宅について各種工事費用の補助を行っています。耐震シェルター等設置工事及び木造住宅の除去工事については簡易耐震診断でも可、詳しくは窓口までお問い合わせください。耐震改修工事、補助金額上限115万円、工事費の3分の2の額。相談受付、5月1日金曜日から。募集予定、予算の範囲内。対象となる事業、市から設計内容の承認を受けた者に基づき耐震改修工事を行う者。部分耐震改修工事の補助もあり、詳しくは窓口までお問い合わせください。耐震シェルター等設置工事、補助金額上限30万円、詳しい補助率は窓口まで。相談受付、5月1日金曜日から。 募集予定予算の範囲内、対象となる事業、耐震シェルター等の設置工事を行うもの、積み替えに伴う木造住宅の除却工事、補助金額上限30万円、工事費の3分の1の額、相談受付5月1日金曜日から、募集予定1戸程度、対象となる事業、住宅の積み替えに伴って木造住宅の除却工事を行うもの、住宅の一部のみ除却する場合は対象外です。各補助制度の詳細条件については、地域整備課担当窓口までお問い合わせください。問い合わせ、地域整備課都市計画建築係、内線1213。相談コーナー、自分のこと、家族のこと、一人で悩まずご相談ください。内容、開催日、時間、場所、問い合わせの順序で読んでいきます。福祉まるごと相談、月曜日から金曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分、福祉介護課内福祉まるごと相談窓口、電話 43-0310、 高齢者福祉相談、月曜日から金曜日、祝日を除く、9時から17時、福祉介護課健康長寿推進係、市役所1階、電話 44-8691、 地域包括支援センター胎内市社協ホットホット中条内、電話 44-8687、 地域包括支援センター中条愛公園中条愛公園内、電話 46-5601、 地域包括支援センター山坊市黒川病院隣、電話 47-2115、 地域包括支援センターチューリップ園テイホーム桜内、電話 28-0022。 障害児・障害者に関する福祉相談、相談支援専門員が対応します。月曜日から金曜日、祝日を除く、8時30分から17時30分障害者基幹相談支援センター体内、電話 28-7783、 社会福祉法人体内市社会福祉協議会、電話 44-8682、 相談支援事業所リード、電話 28-7210、 相談支援ステラ、電話 070-8496-7737。健康何でも相談、6月4日木曜日、18日木曜日、いずれも9時から11時、健康づくり課ホットホット中条内、電話 44-8680。 心の相談電話、年中無休24時間対応、新潟いのちの電話、電話 025-288-4343、新潟県心の相談ダイヤル、電話 0570-783-025。 法テラス法律相談、経済的に余裕のない方を対象、月曜日から金曜日、祝日を除く、予約制、9時から17時、日本司法支援センター新潟地方事務所、法テラス新潟、電話 050-3383-5420。 司法書士による無料消費生活相談、消費者トラブル、契約トラブル、多重債務等、5月14日木曜日、予約制、13時30分から15時、市役所1階ロビー脇市民相談室、電話商工観光課商工振興係、内線1256。消費生活相談、悪徳商法契約トラブル等、月曜日から金曜日、祝日を除く、10時から16時、相談員が対応します。電話、商工観光課商工振興係、内線1256。弁護士による無料法律相談、 予約開始6月1日月曜日8時30分から、住所・氏名・匿名不可、電話番号、相談内容の概略を伺います。6月18日木曜日、予約制先着5人、13時30分から16時、市役所1階ロビー脇市民相談室、電話総務課人権総務係、内線1313。教育相談、専任相談員担当、月曜日、水曜日、金曜日、土曜日は予約相談を受け付けます。月曜日から金曜日、祝日を除く、9時から16時、胎内市教育相談センター、B&G 海洋センター体育館隣2階、電話 43-3500。 子ども家庭相談、月曜日から金曜日、祝日を除く、8時30分から17時15分、健康づくり課子育て応援係、ホットホット中城内、電話 43-0304。 ボランティアに関する相談、月曜日から金曜日、祝日を除く、8時30分から17時30分、胎内市ボランティアセンター、胎内市社会福祉協議会内、電話 44-8682。 行政に関する相談、毎月第4火曜日、5月は第3火曜日の19日火曜日の開催、9時から11時30分、中央公民館2階 A 集会室、電話総務課人権総務係、内線1321。若者の就労に関する相談、15歳から49歳までの就労を目指す方が対象です。家族の相談も可、月曜日から金曜日、祝日を除く、予約制、10時から17時、すべての申し込み問い合わせ、開通地域若者サポートステーション、電話 0254-50-1553、居場所みんなの母さん、引きこもり支援学生福バンク、毎月第1、第3、第5日曜日、14時から16時、みんなの母さん、新栄町 1-20、 LINE での個別相談も可能です。二次元コードがあります。生活の困りごと相談、借金、就労、引きこもり、子どもの学習等、月曜日から金曜日、祝日を除く、8時30分から17時30分、生活応援センター、胎内市社協、電話 44-1511。 労働生活何でも相談、月曜日から金曜日、祝日を除く、10時から16時、新潟県ライフサポートセンター、電話 0258-86-8898。 年金ダイヤル、電話 0570-05-1165、 あるいは036700-1165。 その他年金について、農業者年金農業委員会事務局、内線1231。その他市民生活課保険年金係、内線1149。予約の必要な面接相談の場合、予約の際に概要を聞き取らせていただく場合がありますので、ご了承ください。相談日時につきましては調整できる場合がございます。まずはお電話にてご相談ください。胎内市図書館年間貸し出しベスト5、令和7年度集計。一般書貸し出し、1位カフネ、阿部明子著、講談社、302ページ。2位外反母趾と足底腱膜炎自力でできるリセット法、桑原康史著。3位アイラップの取説、アイラップ愛好会著。4位60代70代80代をうまく老いる健康養生法、木村陽子編。 5位アイラップで簡単レシピ、橋本かな子著。弟を亡くした姉とその弟の元恋人、2人の家事代行の活動を通して日々を生きることの大切さを伝えてくれる物語です。2位以下には健康法や時短調理の本が多く入っています。児童書貸し出し。1位、ホネホネザウルス行くぞ、謎の王国ムシムシランド後編。カバヤ食品株式会社原案、監修グループアンモナイツ、作絵岩崎書店、101ページ。2位、大ピンチ図鑑2、鈴木のりたけ作。3位、パンドロボーとリンゴ仮面、柴田恵子作。4位、パンドロボーとホッカホッカー、柴田恵子作。5位、ホネホネザウルス行くぞ、謎の王国ムシムシランド前編、カバヤ食品株式会社原案監修。ムシムシランドの危機にベビーたちが立ち上がる玩具菓子から生まれたお話が1位です。7年度のランキングは、ホネホネザウルスをはじめキャラクターのシリーズものが上位となりました。図書館ホームページでは令和7年度貸し出し予約のベスト20までご覧いただけます。お話小すずめの会による絵本ボランティア、読み聞かせや本を選ぶお手伝いをしています。時5月9日土曜日、午前の部はお休みします。5月23日土曜日、6月13日土曜日、10時30分からと13時30分から、各回約1時間、ところ胎内市図書館1階児童コーナー。図書館の開館日、すべての図書館図書室共通、1階に借りられる冊数1人5冊まで、期間2週間。胎内市図書館、電話 43-3700、 開館日火曜日から金曜日9時から19時、土曜日日曜日月曜日9時から17時、6月中旬までの休館日、5月4日月曜日祝日、5日火曜日祝日、6日水曜日祝日、31日日曜日月末。黒川地区公民館図書室、電話 47-3405、 開館日毎日9時から17時、休館日なし。木の戸交流館図書室、電話 46-2101、 開館日月曜日から金曜日8時30分から17時15分、休館日土曜日日曜日祝日振り替休日。水事農村環境改善センター図書室、電話 45-3101、 開館日月曜日から金曜日8時30分から17時15分、休館日土曜日日曜日祝日振り替休日。子育て支援コーナー、母子保健、会場はホットホット中条です。健康づくり課、電話 44-8680、 検診名、教室名、開催日、受付時間、対象の順序で読んでいきます。マタニティ教室、栄養編、沐浴編。栄養編、6月29日月曜日9時15分から9時25分、妊婦の方およびそのパートナー。沐浴編、6月の開催はありません。4ヶ月時検診、6月2日火曜日13時から13時10分、令和8年1月生まれの子。育児教室、6月8日月曜日9時15分から9時25分、令和7年12月、令和8年1月生まれの子。7ヶ月時検診、6月2日火曜日13時10分から13時20分、令和7年10月生まれの子。1歳6ヶ月時検診、6月18日木曜日13時から13時15分、 令和6年10月生まれの子。3歳児検診、6月16日火曜日、13時から13時20分、令和5年4月生まれの子。5歳児検診、6月3日水曜日、13時から13時20分、令和3年6月生まれの子。なお、詳細は個別案内をご覧ください。歯科検診、健康づくり課、電話 44-8680、検診名、開催日、受付時間、対象の順序で読んでいきます。1歳児歯科検診、6月の開催はありません。2歳児歯科検診、6月26日金曜日、13時から13時20分、令和3年3月、4月生まれの子。0歳児限定、ピヨピヨ広場、健康づくり課、電話 44-8680、会場、ほとんど中場、2階和室、開催日6月26日金曜日、開催時間10時から11時、対象内容、対象0歳児のお子さんとそのお母さん、内容触れ合い遊び、育児相談のほか、事前の申し込みが必要です。申し込み期間5月29日金曜日から6月24日水曜日まで。保育園の開放日、各施設に直接連絡してください。保育園名、開放日、開放時間、連絡先の順序で読んでいきます。双葉保育園、すくすくランド、6月10日水曜日、10時から11時15分、新和町 2-57、電話 43-5225、真心保育園体内、ニコニコ広場、6月11日木曜日、10時から11時、加賀新251、電話 20-8585、真心保育園日の出、お日様広場、6月18日木曜日、10時から11時、大川町 15-59、電話 43-2509、子育て支援センターのご案内、各施設に直接連絡してください。支援センター名、開所日、開所時間、育児相談、連絡先の順序で読んでいきます。キララ、ホットホット中条、月曜日から金曜日、10時から17時、土曜日、日曜日、祝日は10時から14時30分、育児相談は月曜日から金曜日の10時から17時、西本町 11-11、電話 44-8680、コアラ、中条健やか子ども園、月曜日から金曜日、祝日を除く、9時から12時、13時から15時、育児相談は月曜日から金曜日の9時から15時、西城町 3-10、電話 43-2444、コッコクラブ、炊事保育園、月曜日から金曜日、祝日を除く、10時から15時、育児相談は月曜日から金曜日の10時から15時、炊事3246、電話 45-1100、火曜日は計画活動あり。メイプルクラブ、日だまり子ども園、月曜日から金曜日、祝日を除く、9時から12時、13時から15時、電話、面接、メールによる相談、要予約、12.91-5、電話 46-3131、予約用の二次元コードが載ってます。仲良し、キスゲ子ども園、月曜日から金曜日、祝日を除く、9時から12時、13時から15時、育児相談は月曜日から金曜日の9時から15時、黒川1124、電話 28-8811、健やか精神子ども園、月曜日から金曜日、祝日を除く、 9時から12時、13時から15時。育児相談は月曜日から金曜日の9時から15時。西栄町9-46、電話43-3650。南、さわらび保育園、月曜日から金曜日、祝日を除く、10時から15時。育児相談は月曜日から金曜日の10時から12時。星宮町103-1、電話20-7628。休日診療所、マイナ保険証または資格確認書を持参してください。中条地区休日診療所、ホットホット中条内、西本町11-11、電話44-8621、当日のみ。診察日6月7日日曜日、担当医師鈴木香織、6月14日日曜日、千野健二、6月21日日曜日、橋本俊之、6月28日日曜日、丹後増男。時間はいずれも9時から11時30分、13時30分から16時30分。柴田地区救急診療所、県立柴田病院前、柴田市本町1-16-14、電話23-8350。診療日、土曜日は18時30分から21時、日曜日、祝日は9時から11時30分、13時30分から16時30分、18時30分から21時。体内の自然234、人参。体内市は人参王国。意外に思われるかもしれませんが、新潟県の人参産地で最大の生産量と栽培面積を誇るのが体内市です。胎内市の人参栽培は昭和56年頃から砂丘地に合う品目として秋冬人参が取り入れられたのが始まりと言われます。人参の歴史、常備野菜の一つである人参は緑黄色野菜の中でも抜群のベータカロテンの含有量を誇っています。カロテンの名は英名のキャロットからついたと言われます。日本へ一番最初に伝わった人参はウコギ科の高麗人参と言われ、奈良時代に渤海、現在の中国東北部から朝鮮半島北部、ロシアの沿岸地方の文王から聖武天皇に献上されたのが始まりと言われています。それよりさらに後に伝わり、現在一般的に食べられているものがセリ科の人参で、原産地は中央アジアと考えられています。市内の人参栽培、市内の砂丘地帯は栄養豊富で水はけも良いため、根菜である人参がしっかりと育ち、色づきが良く甘みが強いのが特徴です。美味しさを均一にするための栽培指針に従って農家の方々が丹精込めて育てています。夏に種をまいて秋から初冬にかけて収穫する秋冬人参と、春に種をまいて夏に収穫する夏人参の大きく2通りの栽培方法があります。年々生産量が増えている胎内市産の夏人参は、4月上旬から種まきを行い、95から100日後の7月1日ないし5日頃から収穫となります。発芽と苗立ちの時期は高温乾燥の時期なので、人参の生育に必要な水の管理を行うことが重要となります。種をまいてから間引きを行うまでの期間は、朝から夕方に3時間程度かけてスプリンクラーで土壌の乾燥を防ぎます。このような農家の方の繊細な管理で、柔らかく夏にぴったりのさっぱりして爽やかな美味しい人参に育つのです。胎内市では加工用人参も栽培生産されています。カゴメ株式会社の野菜ジュースに使用され、全国の家庭で親しまれています。また、 通常の人参のほかに、新潟食料農業大学の学生と生産者が協力する体内特産研究会がカラー人参を育てています。令和4年に生産が本格化しました。普通の人参よりも細長く、紫、赤、オレンジ、黄色、白とそれぞれ食味や栄養素が異なる珍しい野菜です。グリルやオーブン焼き、サラダ、ピクルスなどの洋風の調理法との相性が良く、市内の小中学校では給食にも提供されています。人参と自然。人参はセリ科の野菜で、葉の匂いを嗅いでみるとかすかにセロリのような香りがします。野生種にはアブラムシがつき、テントウムシがやってきますし、キアゲハの幼虫も好んで食べるなど、植物と昆虫や多くの生き物たちは密接に関わり合って生きています。人間も自然界から有用な植物を見出して改良し、私たちの生活をより豊かに変えてきました。これからも体内の砂丘がさつまいもや人参など多くの農産物を育む母なる大地であることに誇りと感謝の気持ちを持ち続けていけたらいいと思います。写真が5枚カゴに盛られた胎内市産の赤い人参の写真。胎内市砂丘地の人参畑水地地区の写真。人参の選果作業。北新潟農業協同組合胎内園芸センターの写真。胎内市で収穫されたカラー人参、掘ったばかりの写真。カラー人参のピクルスにされた写真。文写真障害学習課。市民アンケートクイズに挑戦。司法の中から答えを見つけて応募しよう。問題3択問題です。体内ディアーズについて。2026年シーズン初戦はいつ開催されるでしょうか。あ、5月9日土曜日。い、5月16日土曜日。う、5月23日土曜日。応募方法、はがきまたは応募フォーム。市ホームページの応募フォームから応募ができます。お一人につき1通とし、市内在住の方に限らさせていただきます。問題の正解者のうち、市政や司法に対するご意見や今月号の感想をいただいた方の中から抽選でクオカード500円分を4名様に差し上げます。応募いただいたご質問は内容により担当課から回答します。ご質問はお電話で各課にお問い合わせいただくか、市ホームページの各課へのお問い合わせをご利用ください。締め切り5月15日金曜日、当日消印有効。今月号の感想も忘れずに。前月号の答え、う、ホワイエ。前月号の応募者数と正解者数。応募者数19人、正解者数19人。当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。応募を通じて取得した個人情報は商品の発送といただいたご意見や感想の活用にのみ使用します。ご意見や感想は個人情報を除き、市報や市ホームページに掲載することがあります。はがきの表書きは郵便番号 959-2693 胎内市新和町2番10号胎内市役所総合政策課広報情報推進係行き。裏、クイズの答え、郵便番号、住所、氏名、年齢、電話番号。必ず行政や司法に対するご意見や今月号の感想を書いてください。覚書き5月2日土曜日、親子専門教室。8日金曜日、1歳児歯科検診。9日土曜日、図書館春の読み聞かせ会。13日水曜日、夜間窓口。16日土曜日、胎内平自然観察会。 関西体内防塵会人物デッサン会20日水曜日5歳児検診夜間窓口21日木曜日4ヶ月児検診7ヶ月児検診23日土曜日春の星座神話解説教室24日日曜日体内平自然観察会26日火曜日3歳児検診27日水曜日季節の料理教室マタニティ教室沐浴編夜間窓口28日木曜日1歳6ヶ月児検診市長同棲3月21日から4月20日まで3月22日日曜日柴田地域広域事務組合消防本部柴田消防署新庁舎竣工式23日月曜日胎内市空き家等対策協議会胎内リゾート取締役会農政懇談会24日火曜日中条小学校卒業式食料農業大学留学生表敬訪問子育て応援作文表彰式26日木曜日愛好会並びに胎内安らぎの家講演会合同会議下越福祉行政組合議会定例会下越土地開発公社理事会柴田地域広域事務組合議会定例会27日金曜日中条高校笛吹高校小国高校表敬訪問胎内川沿岸土地改良区総代会29日日曜日桑江集落懇談会30日月曜日利用組合中条支部総会懇談会31日火曜日退職者辞令交付退職者を送る会4月1日水曜日人事異動辞令交付胎内版公共ライドシェア出発式胎内市交通安全指導員委嘱式胎内市消防団長辞令交付2日木曜日北陸建設アカデミー入校式3日金曜日西条町一春祭り胎内市建設業協会懇談会4日土曜日新潟食料農業大学入学式5日日曜日東京胎内豪会6日月曜日春の全国交通安全運動出発式中条健やか子ども園新たな歩みを祝う会入園進級式胎内市震災用職員研修市長講話7日火曜日海市国際高等学校入学式8日水曜日黒川小学校入学式木の戸中学校入学式9日木曜日新潟県村上市及び胎内市沖洋上風力発電事業陸上電気工事安全祈願祭12日日曜日胎内桜ウォーク胎内桜祭り15日水曜日胎内市老人クラブ連合会総会懇談会16日木曜日胎内市赤十字奉仕団総会17日金曜日県庁舎前敷地における市町村の木の植樹木の戸地区区長懇談会18日土曜日チューリップフェスティバルオープニングイベント20日月曜日胎内リゾート取締役会菅井龍選手表敬訪問僕の私の歯元気3歳児検診で虫歯のなかった子を紹介します。ユーラ・ノアちゃん東本町伊関・サクちゃん黒川妹・ユイちゃん下館大沢翔太ちゃん中条戸賀市沢ちゃん中条平田彩ちゃん赤根町三田・アミルちゃん平木田渡辺・ ふーちゃん、黒川、それぞれの可愛い顔写真が載っています。ディア君のディア体内ナンバー4、2026年シーズンスタート。3月から今シーズンの練習もスタートし、2026年シーズンが始動しております。ベテラン選手たちの引退、リーグ編成の事情で主力選手数名は他チームへの移籍など、ここ数年で一番の変革期を迎えています。そんな新チームをウィンドレシーバー背番号84、井田遥が新主将としてチームを牽引しています。昨年までの仙台主将の熱い気持ちも引き継ぎ、スローガンでもある One Play at a Time、目の前のワンプレーに全力を体現すべく一からのチーム作りをしております。2026年シーズンは初戦は胎内市開催、春のパールボールトーナメント初戦は5月9日土曜日13時30分から試合開始、例年通り胎内市総合グラウンド陸上競技場での開催となります。昨年約500名の方がスタンドを埋めてくださり、選手一同本当に勇気をもらい心より嬉しく思いました。今年こそスタンド満席を目標に、さらに多くの方々にお越しいただきたいと思っております。大学生以下無料、胎内市民500名無料とさせていただいております。試合前にはフィールドと陸上トラックにてフラッグフットボール体験と走り方教室を実施します。飲食店もたくさん出店いただくので、ご家族で体を動かし、ご飯を食べてアメフトを見る素敵な一日をお過ごしいただければと思います。チケット詳細は21ページをご確認ください。皆さんのご来場心よりお待ちしております。司法体内ナンバー476、令和8年5月合併号、編集発行デザイン胎内市総合制作課、郵便番号 959-2693、 新潟県胎内市新和町2番10号、電話 0254-43-6111、 ファックス 0254-43-2868、メールアドレス koho@citiy.tainai.lg.jp。 次回発行令和8年5月29日金曜日、次号は6月1日号です。5月15日号は発行しません。司法体内5月合併号を終わります。音訳担当は胎内市音声訳ヒワの会でした。